そうなんだろう、マジで。99人の最終電車なんていうね、もの掴むんじゃなかった、本当に。これ終わんねえよ。7時間で10人消化して、で、ちまちまやってくしかねえから、とりあえず、来ました。ですね。で、まあ、あんまり長い時間やりませんが、まあ、その時間で2、3人でも消化できれば、とにかく少しずつ、一歩一歩、消していかないと、ダメだと、いう感じなんで、とりあえず頑張っていきたいと思います。はい。そうだな、本当にさ、本当にね、長え奴がいっぱいいるから、これ、いつまで、かかるかわかんねえわ。これ全部消化すんのに、これすごいね。今自分が、この前、先週の日曜日ぐらいか、土曜日から日曜日にかけてっていう感じかな。やり始めたのがですね、ハイパーテキスト小説99人の最終電車、作井上夢人。なんですけども、これですね、本当に99人嫌がんの、これ。何それっていう。話としては、アップしたかな。ですね。画像見ていただければわかるんですけども、浅草から渋谷までのこの銀座線ですね。田原町、稲荷町、上野広小路、末広町、神田、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷、通駅でですね、まあ、スタート23時56分、渋谷から、まあ、浅草駅の電車と、浅草から渋谷駅の電車、ありますね。でですね、99人がですね、ここでいろいろお話があるわけです。それぞれ別々のお話。まあ、当然一緒にその、なんつうの、夫婦だったりとか、親子だったりとかするのは、まあかなり似たような話にはなるんですけども、それでもやっぱり違う。うん。それでも違うお話。うん。この前、なんつうのかな、親子、一番初め自分、これね、さすがにね、どれ読んだか忘れちゃうからメモっといてんですけど、山脇親子、山脇っていう、まあ、親子がいてですね、母ちゃんと子供なんですけど、子供の方はまあ、さすがに23時56分っていうことで、夢見てんすね。うん。で、母の方はっつうと、まあ、夫のね、ドメバと、ドメバオ、よくわかんねえ。ドメスティックバイオレンス。で、実家に帰りますと、こっそりね。と思ったらっていう話なんですけどね。うん。で、まあ、松戸、木崎、深沢、金田、沢井、野辺原、平岡は読んでねえ。で、大滝淳太っていうのも読んだし、越後屋トミーっていうのも読みましたね。水口哲也、佐山道子っていうのも読みました。うん。本当にね、それでですね、この話、まあ、沖崎っていう、刑事の話の方がですね、まあ、浅草スタートで銀座で終わるんですけど、17分、最後銀座に到着するのが、24時の、0時の、13分ですか。で、なんとですね、どういうわけかは全くわかりませんが、大爆発が起きて、長さ60メーター、幅40メーターぐらいの穴がぽっかり開いちゃうぐらいの大爆発、しかも放射性物質が検出されるという大爆発が起きて、おいなんじゃそりゃという感じで、終わるんですわ。だからそれでなんつうの、終わらしちゃえっていうね、話を全部だから最悪、その銀座で終わります。はい。で、思ったのはね、その降りてく人も当然いるわけですよ、その前にね、当たり前だけど、その人たちは助かったのだろうかと。助かってねえだろうな、あんなで放射性物質も検出されてるからね。困ったもんですわ。でですね、だからそういう謎もあるんで、そうだからどうなのかなっていうのがあってね、とりあえず、どうしようかな、適当に行こうと思ってんですけど、でね、これ厄介なのが、これ電車来てないで、そのなんつうの、電車に乗り込む、または電車の中にいるやつ以外に、電車を待ってるやつっていうのもいるんですよ。23時56分で。だから、 話がですね、その電車に乗り始めたら話スタートとかじゃなくて、もう電車待ってる時点で話スタートなんですよ。もうスタートのやつも数人いるんですよ。もう厄介だわ。それで俺が読もうとしてたのが、表参道だっけ、どこだっけな、どこだか忘れちゃった。表参道じゃないな、銀座、あれでも1分経てばいいのかな。赤坂見附、違う、あれ、この前話してたのは、なんか猿みたいな顔のやつがいて、でそいつで行こうぜみたいな言ってたんだよな。次、あれわかんねえよ、どこだっけ猿みたいな顔のやつって。確か水口哲也っていうのと佐山道子っていうのがなぜかよくわからないけど体が入れ替わってて、それ困ったっていう話でしたよね。で佐山道子が青山一丁目か、青山一丁目駅スタートの佐山道子、がですねいるんですけども、で画像を見ていただければわかるんですが、画像出てないので見ようと思っても見れねえと、困ったもんだね。おい、ちょっと待ってね。うわ、なんでアップされねえの。うっそ、アップされてる、されてないよね。あれでも OK って出てるぞ。あ、出た。マークの意味っていうので、赤いブロックが女で青いブロックが男なんです。で水色のブロックっていうのなんだろうっていうのが、前回気になってね、追ってったやつですね。基本的にまずそれを消化していこうみたいなね。はじめちょっと浅草駅にいるやつを片っ端からもう行こうかっていうのをやってたんだけど、2番目に選んだ松戸正夫っていう水色のやつ、その水色で表示されてるやつ、男でも女でもないの、何これっていうのでやったら、そいつは天才科学者で透明人間になっていたと。まあ、あの装置を使ってね、でまあ最終的には消滅するんですが、次元の狭間に、入り込んでね、困ったんで、で2番目に、水色として選んだやつが、大滝潤太か、大滝潤太ってやつは厄介で、こいつは5歳児かなんかなんだけど、浅草駅田原町間の時にふっと いきなり電車内に登場するやつなんですけど、こいつはですね夢見てんですよ。でなんかね、おしっこがしたいのに出ないとかそういう話でした。で結局はじゃーっと出して起きなさいみたいなね、じゃんじゃんって感じの話でしたね。で、他に二人水色のやつがいて、それが水口哲也と佐山道子で、なぜか知んないけど体が入れ替わってる。最終的には2人出会うところで終わるんですけどね。でも出会ったところで、時間的にはもう爆発近かったはずだから、多分2人も生き残ってないでしょう、残念ながらね、と思います、っていう感じのお話でした。つうことで、行きましょう。こいつは猿、西尾拓郎だ。23時58分、青山一丁目駅、西尾拓郎、過去亀。亀かよ。お前何者だ？とりあえずメモりまーす。とりあえず誰やったか分かんなくなっちゃうんでメモっていかないと分かんない。11人目。レス読み行きます。本スレ、なんでか知んないけど、避難所の方でニコちゃんの方が突然出てきたんですけども、本スレ使ってねえんで相手んだったらやっぱりやろうと。ここで俺が避難所行ってもしょうがないってことで、本連れ来ました。で468番さんで、イサムさんこんばんはと、晩はです、なんかちっちゃったで、あの PSU 頼んじゃったんだ、しかもね俺間違えちゃったわな、 PS2 版の頼んじゃったPS2 版でも別にできるんですけど、モンスターハンターとかやってたからできるんですけど、そのなんつうのキーボードあったりとかねするから。だけどさ、PS2 版どうなんだろう、大丈夫かな。頼んじゃったな、失敗したかもしれない。で、470番さんで、おじさん、イサムさんこんばんはと。何そのおじさんっつうの、何言ってんだよ、おじさんじゃねっつうの。だから五社六入で二十歳だっつってんでしょ。だから471番さん、99人の最終電車で朗読やってるんだと。 やり始めましたね。いつか、誰かがやると思ってたけど大変だろうに頑張ってくださいと。でもまあ長いネタ見つけたっていう感じで、うん、いいんじゃねえの。だからこれを最後に俺は引退だと。で472番さん、珍しく平日におっさん。だおっさんじゃねっつうの。本当におっさんじゃないからね。本当におっさんだと思ってる人いるのかな。全然おっさんじゃないですからね。じゃあ行きましょうか。おっさんじゃないですよ本当に。うん。そう、見た目は10代だって言われるんだな。で行きまーす。てかさ、こいつ西尾拓郎かっこ仮名って書いてあってさ、絵がこのグラフィックなんつうの、独特の絵でその顔グラが出てるんですけど、猿なんですよ明らかにこいつ。まあいいや、よし行こう。なんだこいつは。冗談じゃないよな、まったく。もう読み始めてますからね。ピンクのタイル壁に背中を押し付けながら西尾拓郎過去仮名は大きく息を吐き出した。一体人を何だと思ってるんだ。あの井上夢人の人使いの荒いことと言ったら、この考えているうちにまた腹が立ってきた。本邦初のハイパーテキスト小説もいいけれど、原稿をページの上に載せてネットにアップするこっちの身にもなってくれ。ただでさえ忙しいんだぞ。寝るなというのか。この僕に寝るなというのか。西尾、過去亀井は腕の時計に目をやった。終電の到着までにはまだ 3,4 分の余裕があった。ポケットから借り物のデジタルカメラ QV10 を取り出し、スイッチを入れて液晶画面の表示を確かめる。スイッチを切り、もう一度ため息をついた。連載が始まる前には調子のいいことばっかり言ってたくせに、次の原稿はどうしたの？次の原稿。更新まであと3日しかないっていうのに、まだ2ページ分の原稿しか届いてないじゃないか。あ、西尾過去亀くん、あのね、ちょっと悪いんだけどさ、もう一度終電に乗ってもらえないかな。どうも、このなんというか新しい登場人物の設定がもう一つ決まらなくてね。実際に人間観察をやった方が早いんだけれども、僕は、ほれ、山の中に住んでるでしょ？思い立ってすぐに地下鉄に乗るってこともできないんだよね。で、西尾、過去亀くんに代わりにね。ふざけるんじゃない。あんたのイマジネーションが貧困なんだろ。その貧弱な想像力をどうして僕は補ってあげなきゃいけないの？最終電車の乗客を盗み取りして、そのファイルを電子メールで送って、ああ、いいですよ。やりますよ。やればいいんでしょ、やれば。でもそれでちゃんと原稿書くんだろうね。またこの前みたいに風邪ひいて頭が痛いとか言って逃げ出すんじゃないだろうね。締め殺すよ本当に。よくあれでプロの看板かけてやってるよな。信じられないよ全く。西尾過去亀井は肩にかけた、バッグからノートパソコンを取り出した。ホームを見渡して向こうのベンチを眺めたが、歩いていくのも煩わしく、タイルの壁に背中を押し付けたままそこへしゃがみ込み、自分の膝を机代わりにしてパソコンのカバーを開いた。せめて電車が到着するまでに落合彩香のページのバグ取りぐらいは片付けておきたかった。落合彩香、っていうかこの人だけちょっとあの世界が違う何か、ね、こいつはちょっと世界が違いますね。次の時刻、ていうかこいつずーっと確か青山一丁目にいたんじゃなかったかな。電車乗ったっけこいつ。まあいいや。23時59分青山一丁目駅、西尾拓郎かっこ亀、あれれと西尾かっこ亀はノートパソコンの液晶ディスプレイを凝視した。何もまだ手を触れていないのに勝手にページが切り替わったように思えたのだ。落合彩香のページであることは変わりない。でも何かが変だ。その最初の数行を読んでみて西尾過去亀は仰天した。もう西尾でいきます。もう過去亀めんどくさい。文章が書き換わっている。全然違う文章に変わっている。誰だ、僕に断りもなくこんなことをしたのは。いたずらか、嫌がらせか、てんてんてん。ふと編集部の斜め前のデスクが頭に浮かんだ。まさかあの羽田よし子、また仮名かよ。仮名がこの前も夜食にしようと思って机に乗せていて、乗せておいたピザマンを二つとも食べられてしまった。あれは前日の競馬で大負けして彼女の機嫌が悪かったからだ。後で旅行先から買って帰った、なんだこれ、 何？ツイツラーズってこれ何これ？ごめん、全然わかんない。俺これ読めねえわ。というひどくまずいお菓子をよこしてごまかされた。何ですかこれは。食べた感想を聞かれ、正直に言うわけにもいかず、これってすごく美味しいですよ、僕こういうの好きなんですよと答えたけれど、その後2日間下痢をした。何それ。いやと西尾は首を振り、自分の考えを否定した。仮にも彼女は波状王の編集長だ、波乗り王か波状王とか言っちゃった、波乗り王の編集長だ。いくら狙った大穴を外したとしても、99人の最終電車の掲載に支障を来すようないたずらをするはずはない。じゃあなんだろう。もう一度西尾はディスプレイを見つめた。そしてさらに仰天した。時刻が1分進んでいたのだ。ページの一番上に置かれている23時58分上野広小路駅という表示が、いつの間にか23時59分上野広小路駅に変化していた。妙だと思いながら前の時刻をクリックしてみる。てんてんてん。するとどうだ、ちゃんと先ほどまでバグ取りをやっていたページが現れたではないか。西尾は何度か23時58分の落合彩香と23時59分の落合彩香のページを切り替えてみた。つまり書き換わっていると思って見ていたのは59分のページだったというわけだ。待てと西尾は深呼吸を一つして自分を落ち着かせた。59分の彩香のページは何ができている。では他のページはどうなんだろう。あ、59分の彩香のページができている。では他のページはどうなんだろう。試みにインデックスを開いてみる。そこにはちゃんと59分へのリンクが作られていた。いくつか試してみたが、原稿準備中です、掲載までお待ちくださいのお詫びページではなく、ちゃんと原稿でページが埋められている。これはどういうわけだ。おやと思ったのは、青山一丁目駅がアクティブになっていたことだった。青山一丁目なんて、夢人さんから原稿が来てたっけ。この駅から乗る人物は誰もいないはずだけど。首をかしげながら、その青山一丁目をクリックした。てんてんてん。そこには、西尾拓郎、かっこ仮名というページができていたのである。これ僕じゃないか。ちょっとこいつの話は、特殊やね。てか、落合の話もどうなるのかよくわかんないけど。作られちゃってるよ。で、どうなっちゃうの？次の地獄、24時、ちょうど、青山一丁目駅、西尾拓郎。どういうことなんだこれ。西尾はノートパソコンの一応画面を見つめながらパチパチと目を、なんだっけ、まばたいた。でいいんだっけ。まあいいや。わけがわからない。つい先ほどまでは存在しなかった23時59分のページが現れ、そして登場人物の中に僕自身までが加わっている。何もしない。何もしていない。59分の更新作業なんてやった覚えはこれっぽっちもない。こんな楽な、いや、こんな妙ちきりな話があるものだろうか。いたずら。確かに楽だ。何もしないで更新が行われりゃ、こんなに楽ちんぽんなことはない。楽ちんぽん。楽といえば楽だが。でも、気味が悪い。あ、と西尾は背筋を伸ばした。越後屋トミーはあの後どうなった。西尾はインデックスからトミーのページへ飛んでみた。そしてさらに驚いた。なんと時刻がまた1分進んでいたのである。飛んでいった先には24時0分のトミーがいた。思わずノートパソコンのカバーを閉じた。ホームを見渡す。誰もいなかった。西尾の他には誰の姿も見えない。誰の姿も見えない。いるのに過労だと西尾は思った。お休みをいただくべきだ。誰が何と言おうと僕は休むべきだ。疲れちゃってるのだ。夢人にいじめられて、ありもしないページの幻覚まで見ることになってしまった。かわいそうな僕。なんと自分自身までハイパーテキスト小説の登場人物になってしまったような錯覚に陥っている。重症だ。これは明らかに職業病であって、労災の支給を受けるべき類のものだ。ひどい話ではないか。まあ小説を読んで主人公になりきってしまうことはある。 しかしそれはあくまでも主人公になるのであって、小説の中に僕が、つまり西尾拓郎が登場してしまうことではない。もしそんなことが起こったとしたら、読んでいる僕の立場はどうなるのだ。そうでしょ、自分が自分のままで登場する小説を読むなんて、そんなややこしい話があってたまりますか。小説を読んでいるという僕のことが書いてある小説を僕が読んだとしたら、どっちが本当の僕か分かんなくなっちゃうじゃないか。てんてんてん。西尾は宙に目を開けた。自分が考えたことのあまりのややこしさに思考が数秒間停止した。ブルブルと頭を振った。思うツボだ。こういうことを考えてしまうなんて、あの井上夢人の思うツボだ。あいつは年がら年中そういうわけのわかんないことを考えているやつなのだ。読者としては読む分にはいいだろうが、実生活で付き合える相手ではない。あれは病原菌のようだ、病原菌のような男だ。エボラ出血熱ウイルスのようなやつなのだ。原稿は遅いし、文句は多い。おまけにわけのわからないことを考えている。冗談でわけのわからないことを考えているのならいい。なんとあいつはそれを真面目にやっているのだ。真っ当な人間ではない。西尾は恐る恐るノートパソコンのカバーを持ち上げてみた。
おお、
思わず声が出た。そこには24時0分の西尾拓郎のページが表示されていた。悪夢だ、悪夢だ。たーちゃ、こいつの話はもう入っちゃったのよ、こいつ。うん。ちょっと面白かった。そんなにはしゃがなくても。本スレレス読み、473番さん、イーサブちゃん来てたーっていうので、もうものすげえ喜んでるけど、ありがたいけど、こんばんはと、こんばんはですね。うん。まあこんな時間に来るとは思ってないでしょうね。うん。まさかね。とりあえず消化するぞ。24時1分、青山一丁目駅、西尾拓郎。やめてくれよ。西尾はブルブルと頭を振った。誰かいたずらしたんだとしたら、もうやめてくんないかな。十分びっくりしたからさ、このぐらいでもういいんじゃないの。誰かのいたずら、夢人しかいないじゃないか。うん、と西尾はうなずいた。だってページが進んでいるのだ。ページの中身を書くとしたら、そりゃ井上夢人しかいないじゃありませんか。だってあの人はこの小説の作者なんだから。そういえば、と西尾は思い出した。この前あの夢人は久しぶりに山奥から東京へ出てきて編集部に顔を出した。うちでチェックできなかったから、ここで見せてもらっていいかな。そう言って僕のこのノートパソコンでページチェックを始めた。やたらに時間がかかっているようだったから僕はごゆっくりとか言って席を外したのだ。あの時だ。あの僕が席を外している間にこのノートにいたずらを仕掛けたのに違いない。そう、そうなのだ。読めてきたぞ、読めてきた。西尾はノートパソコンのディスプレイを睨みつけ、そしてカバーを閉じた。あの人前に言ってたじゃないか。新バージョンのビジュアルベーシックを手に入れたのに、プログラムいじくるような時間が全然なくてさ、まあ忙しいのなんの。嘘、おっしゃい。こういういたずらのプログラムを作るような時間ならたっぷりとあるんじゃないか。毎回毎回原稿は締め切りギリギリ。いや、そうじゃない。締め切りなんてとっくに過ぎてからメールを送ってくるくせに。何がそんなに忙しいのかと思ったら、そうですか、そうですか、こういうことですか。そりゃお忙しいことでしょう。こんな凝ったいたずらプログラムを作ってるんじゃ、そりゃ原稿を書いてる暇なんてどこにもないでしょうよ。いや、西尾は目をまたたいた。原稿はあるんだよな。どんどん進んでいって、次から次に空のページが埋まっていくんだとしたら、そりゃハードディスクのどこかに原稿が隠してなきゃいけないってことになるわけだ。どこに。2番線参ります。電車浅草行きの最終電車です。お乗り違えのないようご注意ください。まもなく2番線に浅草行き最終電車が参ります。西尾は顔を上げた。ノートパソコンを抱え立ち上がってホームの端へ進む。なんだかよくわからなくなったが、まあとにかく電車には乗るしかあるまい。ややこしいことを考えるのは苦手なのだ。ややこしいのはハイパーリンクの貼り付けだけで十分だった。 右手から電車の音が急速に近づいてきた。よかったよな、舞台が銀座線の最終電車で。これが京浜東北線だったりしたらえらいことですよ。あの線一体いくつ駅あるんだ。電車が滑り込んできた。先頭車両がゆっくり目の前で止まり、チャイムとともにドアが開いた。先頭車両に乗ることは井上夢人から厳命されている。その真ん中のドアから西尾は電車に乗った。車内はガラ空きだった。シートに腰を下ろし、西尾はぐるりと車内を見渡した。てんてんてん。何か妙な気持ちがした。慌てて膝に乗せたノートパソコンのカバーを開く。ディスプレイに表示されているインデックスを見て、西尾は目を見開いた。斜め前のシートに座っている女性に目を開けた。彼女も西尾の方を見ていた。菊池ルミ。思わず小さくつぶやいた。一番前のドア脇に立っているのは大辻純一。反対側、車両の一番後ろに座っているのは米村雅樹。そしてその正面に座っているカップルは三宅聡と駒形千佳子だ。全員を知っていた。西尾は車内の乗客全員の名前を知っていた。で、登場人物は今言った5人。次の時刻、24時2分青山一丁目駅から赤坂見附間、西尾拓郎。小説の中の登場人物たちがみんなこの電車に乗っている。なんだこれ。西尾は目をまたたいた。そして最後のこの青いボタン、これは西尾拓郎、つまり僕自身。恐る恐る西尾はそのボタンをクリックしてみた。見事に彼自身のページが現れた。なんでこんなことになっちゃってるの。わけがわからなかった。なんだかまるで自分が小説の中に潜り込んでしまったような気持ちだった。小説の中に潜り込んで、車内を見渡した。いつの間にか電車は青山一丁目を離れ、赤坂見附に向かって走り始めている。車内にはまばらに赤坂行き車両の登場人物たちが並んでいた。進行方向の先頭から画像を見ればわかりますが、大辻純一、菊池ルミ、西尾拓郎、米村雅樹、駒形千佳子、三宅聡、すべて揃っている。西尾自身も含めて全員が揃っている。まさしくこれは99人の最終電車の中だ。思わず西尾は自分の顔に手をやった。鼻、目、耳、口、額、髪、顎、首、ちゃんとある。僕の顔だ。正面の窓に映った自分の顔を眺める。ちょっとお猿さんに似た凛々しくも可愛らしい顔。僕の顔に間違いない。っていうか猿、こいつ完全。では一体何が起こったのだろう。どうしていきなり小説の中に引きずり込まれるようなことになってしまったのだろう。ここが小説の中だとしたら、外にいる僕はどうなってしまったのだろう。消えちゃってるのかしら。それともこの僕のページをいじくり回したりしているんだろうか。なんだか気分が悪くなっていた。僕って小説の登場人物なの。波乗り王の編集長じゃなかったの。編集部には僕って実在してないんだろうか。そんなバカな。実在してるに決まっている。西尾拓郎は生まれた時からちゃんと西尾拓郎だったのだし、ジャストシステムの出版部に入社して上司の羽田よし子にこち使われ、新人の田山夏子にバカにされながらも日夜働き続けているではないか。いるでしょう。いるんだよね。でもこれが小説の中だとするなら、僕が今やっていること、頭の中で考えていることも何もかも井上夢人の創作だったってことになってしまうんだろうか。僕は夢人に作られた99人分の一人だってことになっちゃうの。そんなのやだよ。西尾は膝に乗せたノートパソコンを凝視しながら大きく首を振った。ギュッと口を結び、液晶ディスプレイをにらみつけた。おい、夢人、いい加減にしろよ。人をおもちゃにするんじゃない。こういうことはすぐにやめなさい。さもないと電源切っちゃうよ。スイッチ切っちゃえば、この小説だってディスプレイから消えてなくなって。西尾はパワースイッチに伸ばした指を慌てて引っ込めた。このスイッチを切ったら、ここにいる僕はどうなっちゃうのだろう。どうなっちゃうのでしょう。 わからないけど、うん、気になる。次パッパが行きます。24時3分、青山一丁目駅から赤坂見つけ館ごっくんと西尾は唾を飲み込んだ声に出して笑ってみた。自分の耳にも笑ったようには聞こえなかった。ただひらがなで歯を4つ並べただけみたいな感じだった。もう一度西尾はノートパソコンのパワースイッチに手を伸ばした。何をビクビクしてんのよ、そんなこと起こるわけないでしょ、消えちゃうわけないでしょ、ほら僕はここにいるんだし、ちゃんと現実の人間として存在しているわけだし、ねえ。うん、と西尾はうなずいた。パワースイッチの上に指を置き、ディスプレイを睨みながらその指先に力を加えた。でパワーオフってあるんですけど、それ押せるんですけど、押したらいいのかこれ。でも次の時刻もあるんだよな。押してパワーオフ、消えた。ん？ちょっと待って、でけえ音鳴るかもしれない。ちょっと気をつけてね。音鳴るのかな？何か読み込んでる。ショックウェブ。え？何か読み込んでるよ。パワーオフっていうボタンがあったから押してみたんだけど。何が起こんの？しかも長い読み込み。読み込み長い。いつになったらこれ終わんのこれ。ちょっと。ずっとこれを待てっていうのかよ。長えって。終わんねえじゃねえか。それは困る。それは困るよ。それは困る。それは困るから、先進まねえじゃねえかよ。進まねえし戻れねえぞ。ちょっと待ってね。くっくっくっ、ちょちょちょ、応答なしになってやがる。バカ、おバカ、応答なしとかやめてくんねえかな本当に。ちょっと待ってくださいねなんだよ今のはよ。ちょっと待って、もう一回試すね。もう、おいおい、青山一丁目でこいつだろ。次の時刻、次の時刻、次の時刻、次の時刻、はい、はいと。まだだ。よいしょ。あ、ちゃちゃちゃちゃちゃ、変な音しちゃった。よいしょっと。パワーオフ。ちょっとビップライブで、ビップライブで開けてんのがあれなのかな。よくわかんないけど。もう、なんだよ。応答なしとかやめてほしいわ、ほんと。パワーオフ押してもう一回落ちちゃったらやめる。パワーオフ。今アップ中、アップし直した。うん。さてどうなるか、パワーオフ。何も起きないよ。読み込んでることは読み込んでるっぽいけど。だってショックウェブの下のメーターがマックスいってんだから、これ読んでるよね。やばい。めんどくせえ。やめる。応答なし。ごめん、二度やって二度しくってるから、これ、もし何が出るか分かってる方がいたら、もしか、それでなんつうのかな、あんまりなんつうのネタバレ的なもんでないとしたら、教えていただければですね、ありがたいかなと。てかなんで出ないのかもよく分かんない。うん。てかね、これよく分かんないけど、俺画像はあんまり見てないからあれだけどさ、スカイプさ、ちょこちょこちょこちょこさ、ポップアップしちゃってんだけど、それって乗っかっちゃってんのかな。他の実況者とか、この登録してる方がね、悪いわ。名前出ちゃってる。下手すると。さっきの続きまで持っていっちゃいます。今のよくわかんなかったな。何だったんだろう、あれ。何が出るんだろう、本当は。だから24時3分終了で24時4分。青山一丁目駅、 駅から、赤坂見附、西尾拓郎ってところから、再開します。ごめんなさいね、さっきのグダグダは、続き。車内をもう一度ゆっくりと見回した。自分の友達を地下室に閉じ込めちゃった学生、教え子の自殺に悩んでいる中学校教師、一日だけの恋人を上京した母親に紹介した男と、その恋人役のアルバイトを引き受けた女、周囲の人間すべてに敵意を持っている誘拐犯人。熱いね、全員。そんな面白そう。ぜひ読みたいね、こいつら。その恋人役のアルバイトを引き受けた女とか面白そうだな、これ。で、誘拐犯人もいるしよ。前回の第1回を聞いた方はですね、こいつもしやっていう感じがしますけどね。で、続き行きましょう。そして、と、西尾は正面の窓に映っている自分の顔を眺めた。根性のひねくれた作家の罠にはめられて、小説の中に閉じ込められてしまった波乗り王の編集者。この車両に乗っている人間たちを僕は全員知っている。いや、そればかりか、この電車に乗っていない銀座線浅草発最後尾車両の登場人物たちも、駅のホームで電車を待っている人たちも全部僕は知っている。ここは小説の中。僕は登場人物の一人。窓に映る自分の顔を眺めるうちに、電車は赤坂見附駅に到着した。この駅から乗ってくる人間だって僕はみんな知ってるんだ。大野光一、有馬直人、笠松藤雄、栗原智之、この4人。そしてこの駅で大辻純一が下車するのだ。思いながら西尾は最前部のドアへ目をやった。ほらね、ドアの前にへばりついていた大辻がホームに降り、入れ替わるようにして大野が乗車してきた。西尾はパソコンのディスプレイに目を落とした。何もかもこの中に入っているんだ。僕自身さえも。だけどもう一つよくわからない。僕はこのパソコンに収められた99人の最終電車を読んでいる。でもそこにも登場人物としての西尾拓郎が存在しているのだ。で、こうやって座席に座っている本物の、いや、これが本物なのかどうかよくわかんないけども、この僕がこうして考えていることも、やっぱり小説に書いてあることなのであって、井上夢人が書いた文章なのだ。例えば、と、西尾は鼻の頭をこすり上げた。こんな風に鼻をこすってみるのも、夢人が書いたことだっていうわけなんだな。夢人が書いたから僕は鼻をこすったわけだ。書かなければ何もしない。西尾は頭を描いた。なんだかまるで自分がただの操り人形のように思えてきた。そしてその人形を操っている夢人という男がとんでもない悪魔に思えてきた。いや、思えてきたんじゃない。事実あいつは悪魔なのだ。この純真な僕を、美しく汚れを知らない天使のような僕を、あの夢人はおもちゃにして遊んでいる。なんてやつだ。そういうことが許されていいのか。ほら、そこの、このページを読んでいるあなた、どう思います？ひどいやつだと思いませんか？あのね、読者待合室に行くと、この作品の感想ってやつを書いて編集部に送ることができるんです。そこに、井上夢人は悪魔だって書いて送っちゃってくれません？送信ボタンを押すと、メールが編集部に届くようになってるんです。で、それを、田山夏子、過去仮面ってのが読むんですね。そんでもって、メールは、井上夢人のところにも転送されるようになってるんです。まあ、ああいう根性の曲がった作家のことだから、送られたメールを真面目に読んでいるかどうか知らないけど、でも結構あれで自分の作品について感想とかそういうのを気にしてるみたいなこともあるし、読むんじゃないかなーって思うんですよ。それで、夢人は悪魔だ。西尾かっこ亀がかわいそうだって書かれたメールがたくさん届いたら、ちょっとは反省して考え直すんじゃないかって思うんです。だって、こんなのやだよ。頭こんがらがっちゃうじゃないか。やめろよな、もうこんなこと。おい、お前に言ってんだぞ、夢人。わかってんのか？っていうので、登場人物、いろいろ出ましたね。自分の友達を地下室に閉じ込めちゃった学生。教え子の自殺に悩んでいる中学校教師。一日だけの恋人を上京した母親に紹介した男。 恋人役のアルバイトを引き受けた女、周囲の人間すべてに敵意を持っている誘拐犯人っていうか、こいつか誘拐犯人か。ああなるほど。よし次。24時5分赤坂見附駅到着。西尾拓郎、例えばだなと西尾はパソコンのディスプレイを指先でピンピンと弾きながらつぶやいた。まあ僕を小説に登場させたともさせてもいいとしましょう。だってやっぱりこれほど魅力的な男ってめったにいるもんじゃないもんね。わかりますよ、僕を登場させたいってその気持ちは。自分でもそう思うもの。僕だっていかにもヒーローって感じじゃん。ハンサムで渋めだしさ、背中に男の哀愁なんかもあったりして。僕が小説書くなら絶対主人公のモデルは自分自身だもんね。ハードボイルド冒険小説ね。だから僕が登場するのはいい、許しましょう。でもこういう登場のさせ方ってないんじゃない？どうせならもっとかっこいいのにしてよ。例えばさ、この電車の中ですごい美人と僕が知り合って情熱的な恋に落ちるわけですよ。
拓郎さん、私ずっとあなたのような方に巡り会えるのを待っていました
とかってオカマ声で言われちゃうのよ。ヒヒヒヒ。でも僕は眉と眉の間にシワを2本寄せて彼女に言う。ええ、僕もですよ。ただ僕には使命があるんです。
使命？
はい、現在この電車の中で、いやこの地下鉄銀座線の中で恐ろしい誘拐事件が発生しているのです。その事件を僕には解決しなければならないという使命があるのです。噛んじゃいました、すいません。
まあ素敵、イヒヒヒヒ。
そんな笑い方するやついんのかな。そういうのがいいじゃないか、ぴったりでしょ僕のキャラクターに。だいたい小説なんだからさ、少年少女に夢を与えるようなものじゃなきゃダメですよ。完全懲悪、正義は勝つ。それが何ですか、僕の役回りって波乗り用の編集者まんまじゃん。何の工夫もないじゃん。イメージ貧困なんだよな。多分あれでしょう、この僕のページって作者の単なる息抜きでしょ。わかるって、手抜きよ、つまり手抜きだってさ。他のキャラクターは一応みんなそれなりの人生背負ってたり、大問題にぶち当たって苦悩してたり、それぞれ考えってあるわけじゃない。中にはただただただただ歌ってばっかりってやつもいるけど、そんなやついんのか。それなのに僕のページだけどうしてこんななの。こんなに一生懸命毎週毎週波乗り用の更新を必死になってやってるんですよ。原稿が誤変換だらけで、この前だって西尾ブタロウになってたのを拓郎に直してあげたりとか、そういうのも文句一つ言わずにやってあげるんじゃないですか。その僕に対する仕打ちがこれですか。え、夢人、そんなことが許されると思ってるのか。西尾はふうとため息をついた。目を上げると有馬直人が相変わらず文庫本を読んでいた。例えばと西尾は思った。あの文庫本を叩き落としてやったらどうなるだろう。いきなり立ち上がって有馬の持っている文庫本を取り上げてやって電車の床に叩きつけてやったら何が起こるのだろう。夢人の考えている小説の筋立てがそこから狂い始めるんじゃなかろうか。てんてんてん。次の時刻24時6分。てかこいつ銀座まで行く、もしかして13分まで行く。長いの引いちゃった、もしかして今日は一人で終わりかい。行きまーす。24時6分、赤坂見附駅、西尾拓郎。うむと西尾はうなずいた。小説の筋立てを狂わせる、それは面白いかもしれない。つまり夢人の裏を書いてやるのだ。勝手に人を小説の中に閉じ込めたりした罰だ。何でもかんでも思い通りにはならないのだということを思い知らせてやるのだ。
ふうふうふう、ほうほうほう。
どんな顔をするだろうあの男。それを想像すると西尾は楽しくなった。
え、なんで。
あいつ目を白黒させてディスプレイを覗き込み、冷や汗をたらーりと流し息を詰まらせる。
う、嘘だ。
恐怖に頭をかきむしる。
けけけけけけ。
そう、あいつを徹底的に困らせてやろう。計画を何もかも狂わせてやるのだと。そこまで24時6分の自分のページにかっ、ごめんなさい、もう一回。と、そこまで24時6分の自分のページを書き込んで、西尾はふと顔を上げた。あれ？僕、何をやってるんだろう？どうして原稿を打ち込んだりしてたんだ？ これ夢人が書いたページじゃなかったんだろうか。どうして僕はキーを叩いてるの。なんだかよくわからなかった。同時に西尾の中に不安が膨らんできた。そもそも夢人って小説家は自分の作品の筋立てというものをちゃんと持って書いているのか。この99人の最終電車にはやたら登場人物が多い。その登場人物の一人一人にストーリーを与え、それぞれの演出に工夫を凝らし、細部まで計算を行き届かせる。さらに各登場人物たちの関わりを考慮しながら人物の配置を行い、リンクを貼る。そんなことを本当にあの夢人がやっているんだろうか。この前一緒にカラオケに行って、あいつが歌ったのは60年代のポップスだぞ。まるっきりの親父じゃないか。全員どっちらけになってるのに本人だけいい気持ちになって、親父の世界なんか作っちゃうようなやつだぞ。そういうのに細部まで計算し尽くされた小説なんて書けんのか。だってそうだよと西尾はうなずいた。もしあいつがちゃんと筋立てを考えた上で書いてるんだとしたら、もっとスイスイと更新ページが増えたっていいはずじゃないか。毎週毎週こっちの胃が痛くなるほど原稿を送らせて、電話がかかってくれば書けないと、そればっかし考えてなんかいないんだよ。この小説に筋立てなんてないんだ。そんなものどこにもありゃしないんだ。何にも考えていないんだ、あの男は。だいたいそんな頭を持ってるようには見えないもんな。何もかも行き当たりばったりで書いてるんだ。だからいつも締め切りギリギリになっちゃうんだよ。くそ、殺してやる。そう、今度会ったら絶対に首絞めて、ペーパーナイフで目玉を突き刺して、ほっぺたパンパーンと食らわせて、歯を全部引っこ抜いて、髪の毛トラ狩りにして海に沈めてやる。絶対にそうしてやる。くそ。西尾は目をまばたいた。でもじゃあこの小説どうなっちゃうんだ。僕はこの先どうすればいいの。とそこまでキーを打ち終えて、西尾はふうと息を吐き出した。あれ、西尾はまた首をかしげた。聞いてるだけの方は意味わかりますかね。続き。24時7分赤坂見附駅、西尾拓郎。なんで僕はキーを叩いているの。僕はものすごく優秀な男ではあるけれど、でも波乗り王の編集者なわけでしょ。僕のお仕事は夢人が送ってきた原稿の体裁を整えてウェブにアップすることでしょ。夢人の原稿には信じられないような誤字とか脱字とか脱文とか、そんなのがいっぱいあるから、とてもじゃないけどそれを読者に見せるわけにはいかない。もうほんとひどいんだ夢人の原稿ってのは。あの人ちゃんと学校行って日本語勉強したんだろうか。あんなひどい文章書いてて、よくもまあ作家だなんて言ってられるよな。信じられないよ。まあだから原稿をそのまま右から左にアップするわけにはいかないけど、でも僕のお仕事は原稿を書くことじゃないよね。もし僕が原稿を書いているんだったら、99人の最終電車作西尾拓郎過去亀っていうトップページになってるはずだもの。てんてんてん。ひょっとしてと思い、西尾はノートパソコンのディスプレイ上でトップページをクリックしてみた。作者の名前は井上夢人になっていた。ちょっとがっかりした。そう、作者はあの夢人なのだ。ではどうして僕はキーを叩いていたのでありましょう。わけわかんないな。それともやっぱり僕が原稿を書いているんだろうか。僕って自分でも知らないうちに小説書いてしまっちゃうような天才だったんだろうか。うわぁ、西尾は訳も分からず興奮してきた。なんだかとっても自分が恐ろしくなってきた。もしかすると、と西尾は思った。もしかすると僕ってそういう人だったのかもしれない。全然気がつかなかった。自分の才能を過小評価していたわけなのだ。こんなに天才だったのに、それに気づくこともなく今日まで生きてきてしまった。でもじゃあ夢人は一体何をやってるんだ。あいつは僕に原稿を書かせて、その間ヘラヘラ笑いながら鼻でもほじってるのか。僕が必死になって小説を書いているとき、あいつはよだれ垂らしながらいびきかいて寝てるのか。許せない。なんてやつだろう。なのにこの99人の最終電車の作者は井上夢人なのか。ちょっと待って。 申し訳ねえ、戻ってきた。落ちてない？大丈夫？落ちてないよね。いけてる？わかんないけど大丈夫かな。てかね、そうごめんね。でさ、ちょっと待って。本スレレス読み474番さんで、これ落ちてないよね。ごめんね、もう一回確認するけど夢人じゃないよ、夢と。あれ？そうだっけ？ちょっと待って、あれ？夢人って書いてなかったっけ？トップページ、あれ？俺読み間違えた？あれ？夢とって書いてあったっけ？夢人って書いてなかった。ちょっと待って、ごめんね、確認すんね。ちょっともう一つ開くね。うっそ、ちょっと待って、ごめん、俺間違えてた。え、やっぱり夢人って書いてあるよ。ちょっとこっちアップするね。え、なんでこれ、じゃあ夢人って書いてあるの、ここ。俺知らないからさ、この人さ。だから、ここに書いてある、夢人って書いてあるのを見たんだけど、ちょっと今画像アップしますね。今言った方、ちょっと見てみて。これほら、見てみ、ここ。ほら、ここ夢人って書いてある、夢人って。夢とって書いてないよ。これ間違ってんの、これ。俺ここ読んだ、ここ見たんだけど、ここ。今ね、反転させてますけど、ここここ、井上夢人。そう、だから俺夢とって読んでないで、夢人って読んでんのよ、これ。OK、OK。でもどっちなの、これ正解。夢と、夢との方がいい、これ。わかんねえ。よし。夢人で行く。一応ページにそう書いてあるし。夢人で行くね。申し訳ないけど。やっぱりページに書いてある方を信じようよ。夢となのかな？間違いなのかな？ページ。わかんねえけど。あー、そういうことなんだ。ホームページ、本スレレス読みよ。何ホームページっつったの？意味わかんねえ。475番さん。それは俺の友達ですと。知らねえよっていう話ですよ。で、476番さん。正式には夢となんだけどな。セルフパロなのかな？あー、そうなんだ。なるほどね。どっちがいい？まあ一応あそこに夢人って書いてあるし、まあ夢人で行きますよ。ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、まあ許してくれ。行きまーす。うん。まああそこに夢人って書いてあるんで、そっちで行きます。うん。どこまで読んだっけ？よし。許せないから、ね。許せない。なんてやつだろう。なのに、この99人の最終電車の作者は、井上夢人なのか。そんなのは言語道断じゃないか。そんな奴を野放しにしておいていいのか。保健所は何をやってるんだ。日本は無法地帯だったのか。そういう凶悪な犯罪者を、のうと生かしておいていいのか。死刑にすべきではないのか。くそ。日照はものすごく腹が立ってきた。頭に血が昇り、あまりにもカッカしすぎて髪の毛が全部逆立ってしまった。そんなに？クリリンのことがですか？よし、こうなったら作者の名前を書き換えてしまおう。この小説を書いているのはこの僕ちゃんなのだから、僕の名前を堂々とトップページに記すのだ。そして何が悪い、これは僕の作品なのだ。てんてんてん。ふと二章は誰かに見られているような気がして車内を見回した。髪の毛全部逆立ったって書いてあるよ。大変だよ、ブワってね。怒ってても逆立つかっつーね。金髪になってるかもしれないけど。よし、次24時8分。ちょっと待って、こいつ何分まで行くかちょっと見ていい？うわくーくー、24時13分まである。やっぱりこいつ銀座まで乗ってんのか。行こう、24時8分。いや、24時8分でいいんだよね。そうだよね。24時8分。赤坂見附から虎ノ門、西尾拓郎。一人の女性が西尾から目をそらせて下を向いた。車両中央に群があるようにして立っている男女の向こうに若い女が座っていた。その女が西尾を見つめていたのだ。 一目惚れされちゃったのかしら。まあ無理ないよね。僕ってとてもキュートだし、それでいて男らしくって頭も切れる。女の子は放っておかないよな。時々鏡なんか覗いたりすると、わあ素敵なんて思ってしまうもの。困っちゃうよな、いきなり一目惚れされちゃってもな。ぐへへへへ。続き。西尾は嬉しくなって笑ってしまった。よだれが一つノートパソコンのキーの上に落ちた。こいつやばい。その時突然電車の窓の外が明るく輝いた。えと思って西尾は顔を上げた。窓の外をやたらに明るいプラットフォームが通り過ぎていったように思えたからだ。てんてんてん、なんだ今の。すごい勢いで通過してしまったからよく見ることはできなかったが、ため池山王という駅名が見えたような気がした。やたらに壁画で飾り立てたホームだった。西尾は首をかしげた。赤坂見附の次は虎ノ門だよな。間に駅なんてなかったよな。見間違いかな。目をゴシゴシとこすった。まあ気のせいだよな。この電車に乗る前に銀座線の路線図は何度も見たけれど、赤坂見附と虎ノ門の間に駅なんてなかったもの。気のせいだ。連日の忙しさが変なものを見せてしまっただけのことだろう。疲れているんだよな。クタクタですよ。かわいそうな僕。これもそれもみんなあの夢人のせいだ。あいつがちゃんと仕事をすれば僕がこんな目に遭わなくて済むのだ。ありもしない駅を見たりすることもないのだ。注意。作者注意。もちろん現在ため池山王駅は存在しています。ただこの99人の最終電車の連載が始まった時、この駅はまだありませんでした。作者はこういう駅が将来新設されることを全く知らずに連載を始めてしまったのです。なんといういい加減な取材でしょうか。というわけでこの小説にはため池山王駅は存在しないということで強引に押し通すことにいたします。あしからずだそうです。俺は銀座線なんて乗ったことないんで知りません。続き。そう、みんな夢人のせいだ。また腹が立ってきた。腹が立つと同時にさっきまでの疑問がまたぶり返してきた。この99人の最終電車を書いているのは僕だろうか、それとも井上夢人なのだろうか。つまり僕がこれを書いているのだとすると、夢人こそ単なる小説の登場人物の一人に過ぎないということになる。わっはっは、ざまあみろ。お前は僕が作り出した作中人物に他ならないんだよ。お前なんて本当に実在しないのだ。薄っぺらい紙の上に印刷された活字、いやこれは電子文書なのだから活字じゃないよな。ファイルに収められた文字コードの寄せ集めに過ぎないんだ。ざまあみやがれっていうので、続き。24時9分赤坂見附から虎ノ門間、西尾拓郎。ほんのちょっぴり気持ちがすっきりした。そうか、そうだったのだ。夢人こそ僕の生み出した架空の存在だったわけだ。驚きましたね、どうも。てんてんてん。やはりまだなんとなく首のあたりに視線を感じる。西尾は左手の斜め前方へ目をやった。若いサラリーマンたちの向こうにチラチラと先ほどの若い女が見え隠れしている。やっぱり見られているらしい。魅力的な男だっていうのも罪ね。なんてったって引きつけちゃうもんね。罪だな。全女性憧れの的、西尾拓郎ちゃん。クフフフフフ。そうだと西尾は膝の上のノートパソコンに目を落とした。あの可愛い子ちゃんのページを読んでみればいいんですよ。この電車に乗っている乗客のデータは全部この中に入っているんだから。読んでみればあの子が僕のことをどう思っているのか全部わかっちゃうもんね。イヒヒヒヒ。彼女を示す赤いボタンにポイント合わせ、クリックしようとしてふとその指を止めた。これって覗きになっちゃうんだろうか。覗きをやっちゃいけないよな。いくら相手が僕に一目惚れして恋焦がれて熱くたぎる胸の鼓動を僕に伝えたいと思っていたとしてもですよ、この紳士で通っている西尾くんが覗きなんて下品な行為をしてはいけないよな。でも見たい。正直言って見たい。絶対見たい。何が何でも見たい。下品でもいい。紳士じゃなくたっていい。見ちゃうもん。えいと、西尾は期待に震える手で、あ、指で赤いリンクボタンをクリックした。真鍋明美ちゃん。その文字を見た途端、西尾のまぶたに これまで振られてきた数々の女性の顔が浮かんで消えた。素敵な名前だった。ものすごくいい名前、僕のタイプ。名前がタイプっておかしい？いや、そういうのがあったっていいんじゃないの。高鳴る胸を抑えながら西尾は真鍋明美のページを読み始めた。てんてんてん。何かがちょっとおかしいように思えた。いや、と西尾は首を振った。これはやっぱり彼女の最初のページから読むべきですよね。この99人の最終電車はどこのページから読んでもいいことになってるけど、でもその登場人物をちゃんと理解するためにはきちんと最初から読んだ方がいいもの。そこで真鍋明美の最初のページへジャンプした。その時窓の外が明るくなって電車は虎ノ門に到着した。ドアが開き、西尾の前を乗客の一人が足早に歩いていったが、そんなことはお構いなくページを先に送り続けた。真鍋明美見ようかな次。次。てんてんてん。西尾は目を丸くしてパソコンのディスプレイを凝視した。僕が変質者？そんな。その目を向こうに腰掛けている真鍋明美の方へ向けた。彼女の目が西尾を睨みつけるように見ていた。ドアが閉まり、電車が静かに走り出す。嘘だ。そんなの誤解じゃないか。僕が変質者だなんて、そんなことあるわけないじゃないか。なんだってこんなこと。思わず西尾はパソコンのカバーを閉じ、シートから立ち上がっていた。真鍋明美もいいけど、さっきのアルバイトのやつもいいな。どうしようかな。まあいいや。24時10分、虎ノ門新橋間、西尾拓郎。このままにしてはおけ、ごめん、もう一回。このままにしてはおけない、と思った。誤解なんだもの、そんなの誤解だ。僕は変質者なんかじゃない。だいたい、真鍋明美は、どこに住んでいるのかも、僕は知らないのだ。もちろん、彼女の電話番号も知らない。コンビニの前の公衆電話から電話をかけたことなんてない。PHS が使えないような時は、もちろん公衆電話を探すこともあるけど、コンビニの前から電話なんて。西尾は、よしと、一つうなずいて、車両を後ろに向かって歩き始めた。真鍋明美が大きく目を見開いた表情で、西尾を見つめている。ほら、びっくりしてる。そりゃそうだ。彼女は僕のことを変質者だと思っているんだ。思い込んでいるんだ。だから、びっくりするのが当たり前だ。ちゃんと説明しなきゃダメだ。誤解は早いうちに解いた方がいい。なるべく早いうちの方がいいのだ。サラリーマンたちのグループの横を抜けようとした時、彼らの中の男が一人、西尾と入れ替わるようにして前の方へ歩いていった。真鍋明美の前に立ったが、その時はもう彼女は西尾を見てはいなかった。バッグを潰そうとでもしているかのように胸を抱きしめ、自分の足元に目を落としている。声をかけた途端、真鍋明美の肩がビクンと上下した。でも、彼女は顔を上げてはくれなかった。真鍋明美さんですよね。てんてんてん。彼女の肩がまた大きく上下する。左に立っている男がちらりと西尾の方へ視線をよこした。誰だったっけと考えてみたが思い出せなかった。パソコンを開けば確かめることもできるが、別にそんな必要はない。問題なのは目の前に座っている真鍋明美なのだ。彼女の隣に腰を下ろそうと思ったが、西尾はそれを思いとどまった。隣に座るのは慣れ慣れしすぎる。かえって嫌がられてしまうかもしれない。誤解なんです。僕はあなたが考えているような人間じゃないんです。てんてんてん。真鍋明美はなおさら縮こまるようにしてバッグの上に顔を伏せた。小さく首を振ったように見えた。僕じゃないんですよ。真鍋さんのところに電話をしたり、コンビニの前から窓を見上げたりしているのは僕じゃないんです。てんてんてん。彼女が下を向いたまま何か言った。だがその言葉は小さすぎて西尾には聞き取ることができなかった。地下鉄の中はとにかくうるさすぎる。何ですか？聞き返すと真鍋明美は首を振った。
やめてください。
その声も小さかったが、今度はちゃんと聞こえた。なんだかすごく可愛らしいオカマ声だった。信じてください、真鍋さんの勘違いなんですよ。僕はそんなことをする男じゃないんです。本当です、信じ。彼女が顔を上げて、西尾は後の言葉を飲み込んだ。その彼女の表情がかなり緊迫しているように感じられたからだ。
やめてくださいって言ってるじゃないですか。
てんてんてん。その大きな声に西尾はたじろいだ。つい車内の左右に目をやった。乗客たちの目が西尾を見つめていた。で、続き、24時11分虎ノ門新橋駅から銀座まで。西尾拓郎。西尾は思わず首をすくめた。何もそんな大きな声を出さなくたって、なんだかまるで僕がこの真鍋明美に嫌がらせでもしてるみたいじゃないか。明美はまた下を向いてしまった。周囲の乗客たちが、なんだこれ、けがわらしい、違う、なんだっけ、忘れちゃった。けがらわしい目かな、わかんねえ。目でこちらを見ている。こんな注目のされ方は嬉しくない。体が縮んでしまいそうになる。まあ普段から、やや持て余し気味の図体だと自分でも思っているから、本当に縮んでくれたら少しは扱いやすくなるとは思うんだけど。いや、そんな問題じゃない。とにかくこの誤解を解かなくちゃ。勘違いなんですよ、本当に。僕じゃないんですよ。重ねて言ってみるが、聞こえているのかいないのか、真鍋明美は驚かされた亀みたいにうつむいたままだった。ちょっと今日ひどいね、カミカミで。てかもともとダメだけどね、今日は特にひどい。どうしよう、どうやったら僕の言葉を信じてもらえるだろう。お願いしますよ、ちゃんと説明しますから聞いてくれませんか。でもやっぱり明美は下を向いたままだった。完全に西尾が変質者だと思い込んでいる。そう、先入観ってやつだ、被害妄想だ。そんなものをこっちへ向けられても困ってしまう。何もかもが井上夢人のせいだ。あいつが悪いのだ。あいつは人をもてあそんでいる。僕たちの行動や言葉や気持ちを勝手に作って喜んでいる。何様だと思ってるんだ。作者だ。何言ってやがる。これですよ、これ、と西尾は手に持っていたノートパソコンを明美の方へ向けて見せた。インターネットなんですよ。明美は差し出したパソコンを避けるようにして顔を背ける。理解できないようだった。そりゃそうだ、いきなりここが小説の中だなんて言われても信じられないだろう。でも分かってもらわなきゃ困るのだ。小説なんです、嘘じゃない、信じてください。はっとしたように真鍋明美は顔を上げた。しかし怯えたような表情のまま、彼女はまた下を向いてしまった。これは小説なんですよ、本当なんです。真鍋さんも僕も実際には存在していないんです。全部作り物なんですよ。てんてんてん。言って西尾はちょっぴり後悔した。なおさら警戒させてしまったのかもしれない。だってこんなわけのわからない話はない。西尾自身だって頭がどうにかなりそうなのだ。考えていけばいくほど頭がこんがらがってくる。誰だって自分が小説の登場人物で実在していないなんて思いたくないだろう。そんなことが信じられるわけがない。小説の中、不意に窓の向こうが明るくなって西尾は目を上げた。新橋に着いたのだ。新橋。でも何とかしてこの明美にだけは分かってもらいたい。多分ここが小説の中だということを知っているのは僕だけなのだ。他の登場人物たちはどうでもいい。せめてこの明美だけは。あ、いきなりすごい力で体当たりを食わされた。真鍋明美が弾かれるようにシートから飛び上がり、西尾を押しのけるようにして開きかけたドアの方へ突進していった。てんてんてん。声をかける間もなかった。真鍋明美の姿はあっという間にホームの向こうへ消えていってしまった。そんな。ホームに並んでいた客たちが次々と乗り込んでくる。シートへ移動する客たちを避けながら、西尾は吊り革につかまったままぼんやりと窓の外のホームを眺めていた。行ってしまった。とうとう 5階を解くことはできなかった。ドアが閉まり、電車が動き始める。てんてんてん。右の方で、ドンという鈍い音がして、西尾はそちらへ目をやった。男が床に倒れている。その男を乗り合わせた客たちが何事かという顔で注目していた。男が立ち上がるのを横目で眺めながら、西尾は自分の今の気持ちをどのように処理したらいいものか判断できずにいた。つまり床から立ち上がった男だって登場人物の一人に過ぎない。あの男は電車の急発進によって倒れたと自分で思っているかもしれない。しかしそうじゃないのだ。彼は井上夢人によって転ばされたのだ。許せないと西尾はパソコンを持っている手に力を入れた。次の地獄、24時12分、新橋銀座間、西尾拓郎。パソコンがピチッと音を立てたような気がして、西尾は当ててそれを目の前に持ち上げた。てんてんてん。ほっとした。別にボディにひびが入ったような様子はなかった。この上大事なパソコンまで壊されたんじゃたまらないもんな。小説に閉じ込められて、真鍋明美には誤解されて、おまけにパソコンまで行かれたなんてことになったら最悪ですよ。グレちゃいますよ、僕。釣り革につかまり、ぼんやりと窓の外を流れる黒い壁を眺めた。参ったなぁ。口の中でつぶやいた。とにかく許せないのは井上夢人だ。どうやったら僕はこの99人の最終電車から抜け出せるんだろうか。出口ってあるのかしら。てんてんてん。なんとなくゾッとした。すごく嫌な気分になってきた。まるでずっと並んで待っていたラーメン屋が自分の前で閉店になっちゃったような気分だ。まさかと西尾はごくりと唾を飲み込んだ。そんなまさか。いや、そんなことないでしょ。まさかですよ。そんなことまさかじゃん。ここから出られないとか、そういうことは冗談でもよしましょうよ。ねえ。
はは、笑ってみたが、ちっともおかしくなかった。気分もちっとも良くならない。
だって、もしここから出られないってことになったら、一体僕はどうなるの？ずっと一生、この小説の中にいなきゃいなんないの？冗談じゃない。つまりそれって、これからずっと地下鉄に乗ってなきゃならないってことじゃないか。だって、この99人の最終電車って、舞台が地下鉄だけなんだぜ。
信じられる？そんな小説。
普通小説っていうのは主人公がいろんなところを飛び回って読者を楽しませてくれるもんでしょう。ずーっと同じ場所。なんて小説。面白くもなんともないじゃん。
井上夢人って風景描写とかできないんだ、きっと。だから同じ電車でも地上を走っているやつじゃなくて真っ暗な地下鉄を選んじゃったわけよ。窓の外の描写しなくてもいいもんね。
めちゃくちゃ安易だと思わない？そんな舞台設定。
要するに才能がないってことだよな。そもそも小説書けるような人じゃないわけよ、あの夢人は。
かわいそうだと思わない？そんなクズ作家に付き合わされてる僕って。
いや、そうじゃなくて、そういう話じゃなくて、ずっとこの小説の中に閉じ込められているんだとしたら大変だっていう話なんだよ。だってさ、小説が始まったのは11時56分なんだよ。で、今12時10分、ってことは14分しか経ってないってことだよ。
これ信じられる？たった14分しか経っていないなんて僕には思えないよ。もう何年も何年も経ってるような気がする。小説が始まったばっかりの時は Windows って95だったけど、もしかしたらこの14分の間に Windows 2000とか Windows ME なんて名前のものが出てるんじゃないかって気がするし、あるいは Windows XP なんてものまで。
てんてんてん。なんとなく自分の考えてることの意味がよくわからなくなって、西尾は首をかしげた。あのクズ作家に付き合っているとろくなことがない。こっちの頭まで妙なことを考え始めてしまう。
違う違うと西尾は首を振った。
そうじゃなくて、ここから抜け出す方法を考えなくちゃ。もう一秒だってこんなところにはいたくない。夢人の小説の中なんて真っ平だ。どこに出口があるんだろう。
まもなく銀座です。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
車内アナウンスが聞こえて、西尾は顔を上げた。
何あのアナウンス。降りちゃえばいいんじゃないか。
うん、と自分自身にうなずいた。
次の銀座で降りて、改札を出ちゃったらどうなる。 この小説の登場人物たちはみんな駅で降りると姿消しちゃうんだしさ。だとしたら降りちゃえば僕の出番も終わりになるわけでしょ。それが出口なんじゃない？
あったまいい。
すごく嬉しくなってしまった。西尾はにっこりと微笑んだ。最終回24時13分新橋銀座駅。西尾拓郎。ちょっと待って、疲れた。知った。レス読み477番さん。あー、はじめ聞き損ねた。こんばんは、イサムさんと。こんばんはです。まあ、はじめ聞き損ねた方はですね、なんだかんだでアップしてますんで、もしよろしければどうでしょうか。俺変な間違えても拾っちゃった。まあいいや。疲れた。まあ一応ですね、99人の最終電車、まあさすがにこれだけ長いやつをね、やるんでね、ファイルバンクにはアップしていきたいと思います。ちなみに、ファイルバンク一旦バーンと消えましたけど、それを見て、その日にですね、ほぼ自分のファイルは自分で復元させたつもりなんだけど、どうでしょうか。まあ、アザー3の方が足んねえかっていう感じはしますけど、他のはもう全部基本的にはアップしたかなと思うんですけどね。どうでしょうかね。よし、続き。よし、西尾拓郎最終回いきまーす。微笑んでは見たものの、なぜか不安は消えてくれなかった。西尾はどうして不安なんだろうと首をかしげた。だって降りちゃえばいいわけでしょ。電車降りちゃえば僕の出番も終わりになるんでしょ。それでいいんじゃないですか。さっきアナウンスでも間もなく銀座だって言ってたし、銀座で降りちゃえば何もかも丸く収まるってわけですよ。そうでしょう。銀座で降りちゃえば。自分の思ったことがなんだか気持ちの中で引っかかった。銀座、口の中でつぶやいてみる。どこかその駅名に引っかかりを感じる。なんだろう、どうして銀座が気になるんだろう。銀座ってなんだっけ。夢人がなんか言ってたよな。そういえば銀座のことなんだっただろう。かなり前、夢人のとこの99人の最終電車について話したことがあった。その時銀座がどうのって言ってなかったっけ。何言ってたんだっけな。あの夢人ってすんごくいい加減なやつだからな。しょっちゅう思いつきだけで話してたりするんだよね。無責任っていうか、自分の言葉に責任持てないやつなんだよね。やるって言ってちょっともやらないしさ。原稿だってそうだよ。約束なんて全然守らない。約束ってどういう意味なのか、あいつ分かってんのかね。今週中に書きますっていうのは、今週中に書くことが約束を守るってことなんだよ。守ったことなんてないじゃん。人間としての最低の基本ができてないやつなんだよな。そういうのが存在してられるってことが不思議でしょうがないよ。死ぬべきだよ絶対。うん、と大きくうなずいた途端、西尾の前の窓が明るくなった。銀座駅に電車が滑り込んだのだ。何考えてたんだっけ。そう、銀座だ。夢人が銀座のことを話してたってことだ。あの時奴はこう言った。とにかくこの99人の最終電車は銀座で終わりだからさ。うん、思い出した。そうだ、そう言ったんだった。思い出せたことに西尾は満足してうなずいた。あ、いや、西尾は目を見開いた。銀座で終わり？え？だって、と西尾は顔を上げて車内を見渡した。電車が止まり、シューという音とともにドアが開いた。ちょっと待って、ここが終わりの駅なの？なんでここで終わっちゃうの？だってこの電車は浅草行きなんだし、まだ先があるじゃないか。降りてしまえばいいと思っていたが、なんとなく西尾は足が動かなくなってしまった。しまったとか言っちゃった。しまった。 降りていいものかどうか判断がつかなくなってしまったのだ。どうして銀座で終わりなんだっけ？聞いたような気がする。どうやってこの99人の最終電車を終わらせるのか、ずいぶん前に夢人が言っていたような気がする。だってそもそも普通に考えて、こんなめちゃくちゃなものに結末なんてつくわけがないでしょう。登場人物99人もいるんだよ。たまたま地下鉄に乗り合わせたって人たちなんだから、みんな違うこと考えてるし、行くところも違うし、赤の他人がうじゃうじゃ集まってくる。そんな滅多な小説なんだよ。そんなものに結末なんてつけられるの？でもあの時夢人は結末をつけるんだって言っていた。どんな結末だったんだっけ？僕はここで降りちゃっていいもんなんだろうか。降りたらすごくまずいことが起こったりするんじゃないだろうか。西尾は焦りながらまた電車の中を見渡した。予定ではこの銀座駅で何が起こるってことだったんだっけ。思い出せなかった。思い出せないことに腹が立った。これもみんな夢人が悪いんだよ。いつもいい加減なことばっかり言ってるから、こっちもつい言われたこと忘れちゃう。それにさ、この99人の最終電車って全部で18分ぐらいしかないんだよ。この電車走り始めてまだ18分しか経ってないの。これ信じられる？僕なんかなんだかもう10年ぐらいこの電車に乗りっぱなしみたいな気が してくるよ。いや、そういうことじゃなくて、と小さく首を振った時、どこかでキャーと女性の悲鳴がした。びっくりして西尾は後ろを振り返った。悲鳴がホームの方から聞こえたように思ったからだ。振り返った西尾の目にとんでもないものが飛び込んできた。思わず西尾はホームの方へ指を上げた。その指の先には全身からメラメラと炎を吹き出させながら転げ回っている男の姿があった。ホームも車内も、そして向かい側に停車している渋谷行きの電車の中も緊張した光景が繰り広げられていた。そんな。西尾は夢人が言ったことを思い出した。あの頭のおかしい小説家はあの時とんでもない結末を西尾に告げたのだった。嘘でしょ？それを聞いた時、西尾は思わず夢人に声を上げた。そんなのってありですか？そんなひどい終わり方ってそんなのないですよ。すると夢人はニタニタと笑いながら西尾に言ってきたのだ。すっきりした結末だろ。全然すっきりしてない、と西尾は目の前で繰り広げられている銀座駅の光景を目の当たりにしながら心の中で叫んだ。冗談じゃない。そんな結末の中にどうして僕が参加しなきゃいけないんだ。僕はずっとあんたをサポートしていてあげたんじゃないか。原稿がいくら遅くたって文句も言わずに、いや、ちょっとは言ったけど、でもずっとあんたを支え続けてきたんじゃないか。その僕をどうしてこんな結末を持っている小説に放り込んだりするんだ。あんまりじゃないか。夢人、おい、そこでニタニタ笑いながらキーボードを打ってるお前、お前には人間の心ってもんがあるのか。こんな結末僕はごめんですからね。僕は降ろしてもらいます。絶対に嫌です。付き合いません。ドアに向かって足を踏み出そうとしたその瞬間、銀座駅の構内が激しい閃光に包まれた。西尾拓郎はこの小説の作者に呪いの言葉をつぶやきながら、高熱と爆風にひしゃげる車両の中で手に抱えたノートパソコンと共に押しつぶされてしまった。終了。で、第1回を見てない方もいらっしゃると思うので、その次があります。点点点ですけども、ね、それはですね、どういうことかと言いますと、画像を 見ればわかるんですけど、とってもでかい穴が開いてますよね、うん、道路がね、もうほとんどなくなっちゃってるぐらいバッコーシと穴開いちゃってますよね。これが60メーターかけ40メーターの穴なんですけど、読みましょうか。これね、ずっと待ってねえけど遅いからさ、だからちょっと自分で読んじゃうね。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした 長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。防衛庁の調べによると、事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。だとよ。っていうことなんですよ。ええ。とりあえず、24時13分まで持っていけば銀座で爆破で終了なんですよ。爆破落ちですよ、爆破落ち。うん。めんどくせえから全部吹っ飛ばしちゃえって感じでね。銀座駅に、もともと駅にずーっといる人っていうのと、まあ、両側のね、電車。ちょうど止まりますから、そこにいる人全員数えると確か60人ぐらいいるんですけど、60人がいっぺんにここで死にます、うん、終了、話終了っていう感じになるわけです。これでとりあえず一人読み終えた。よかった、長えっつの。一人読み終えるのに何分かかってんだ。これは1時間半もかかってんじゃん。一人読み終え、まだ11人目なんだけど、これあと88人もいる。88人もいるよ、おい。大丈夫かよ。これだってさ、銀座駅の今この画像ですけど、こんなにいいんだよ。ここだけでも。こんなに銀座駅まで乗るんだよ、こいつら。勘弁してほしいわ。1話とか2話で終わるやついねえかな、ほんとに。トップページ。なんか面白そうなやついましたよね。ちょっと待てよ。これ逆側から行こう。あいつで見りゃいいんだ。間違えた。ごめんなさいね。ちょっと時間を戻して、23時58分、青山1丁目で、やつにするでしょ。西尾拓郎にして、ごめん。この中でどれが行こう。行きますね。自分の友達を地下室に閉じ込めちゃった学生か、教え子の自殺に悩んでいる中学校教師。これはやだな。これはまだ後回しにしたいな。うん。一日だけの恋人を上京した母に紹介した男と、その恋人役のアルバイトを引き受けた女か、周囲の人間すべてに敵意を持っている誘拐犯人。どれで行こう。やっぱり恋人役のアルバイトを引き受けた女と、女行くかな。ていうか、どれぐらいで終わるんだろう。ていうかね、18話行く人、そのスタートから、銀座まで乗る人っていうのは当然いるわけです。数人。ていうか、もっといんのかな。っていうかね、駅でずーっと待ってるやつもいるんだよね。銀座駅でずーっと電車が来るの待ってるやつっていうのがいて、刑事なんですけど、そういうのもいるんで、そう考えると、そいつ一人読むのに1時間半ぐらいかかるでしょう。このペースでやれば。そう考えるとですね、俺これ終わんのいつだろう。いつ読み終えるんだろう。99人分。あと88人もいるんですけど。じゃあね、次回ね、その 一日だけの恋人を上京した母親に紹介した男っていうのと、その恋人役のアルバイトを引き受けた女っていう、そのダブルでね、ちょっと読みたいなと思うんで、交互に読みたいなと思うから、今回は自分の友達を地下室に閉じ込めちゃった学生にする。こいつ何話で終わるんだろう。っていうか、こいつ長え。23時56分からかよ。渋谷駅から乗ってんのかよ、こいつは。ちょっと待って、20時4分ぐらいまでいなかったか？まあいいや、ちょっと行くか。今日は二人で終わりそうです。うっそ。俺今日三人ぐらい読めると思ってたのに。読めない、これじゃ。やっべえ、マジかよ。行くぞ。大辻純一、23時56分、渋谷駅。くっそー、今日二人だけかよ。マジで。すまねえ。よし、行きます。いい君だ。と、純一はシートの上で足を組み替えた。お袋を馬鹿にしたのがいけないのだ。口から出まかせの嘘をつきやがって、お袋がそんな男とラブホテルに行くわけがないじゃないか。出口で勝ち合わせしたなんて、言っていい嘘と悪い嘘がある。死ねばいいんだ、あんな奴。死んじまえ。純一は大きく息を吸い込み、車内を見回した。この先頭車両に乗っているのは純一と向こうに座っているジャンパーの男だけだった。気持ちの悪い男だなと、純一はジャンパーの男を見ながら思った。一人でぶつくさ言いながら何がおかしいのかニタニタ笑っている。酔っ払っているのかもしれない。今頃、と純一は人気のないホームに目をやりながら思った。今頃あいつは目を覚まして慌てているに違いない。自分が真っ暗な地下の物置に閉じ込められているのに気づいて真っ青になっているだろう。いい君だ。ドアの錠前をかけてきてやった。窓もない地下室でドアを外から錠が降りている。がっしりしたドアだ。重いんだよ。とあいつは自慢して言っていた。シェルターにも使えるように作った鉄製のドアだから工事の時運び込むのが大変だったんだ。8人で運んだんだぜ。汗だくになって。だから開かない。ドアは壊せない。どうするよ、おい。死んでしまえよ。その自慢の地下で死んでしまったらいい。今更謝ったって遅いんだからな。ドアには錠をかけてきたし、その鍵は隣の家の庭に放り込んできた。せいぜい後悔すればいい。後悔して死んでしまえばいい。発車のベルがホームに鳴り響いた。アナウンスに続いてドアが閉まる。その途端純一はハッとして顔を上げた。本当に死んでしまうだろうか。で、ジャンパーの男っていうのが、まあ画像を見てる方はわかりますね。この顔グラフィックだけでね、やつですね。っていうか、やつも長いな、おい。続き。23時57分、渋谷駅、表参道駅間、大辻純一。あいつが死んだら。純一は窓の向こうを流れる渋谷の夜景に目をやりながら思った。地上3階のホームから発車した電車がトンネルに吸い込まれると、一瞬純一の耳からツーンと音が遠のいた。死んだらどうなるだろう。あいつは地下室の中で死ぬ。その地下室には外から錠が下ろされている。錠の鍵はない。警察が捜査を開始する。どんな捜査をするだろう。いや、まず死体を発見するまでに時間がかかる。あいつの両親は札幌に出かけているのだ。法事でうちは誰もいないからさ。あいつはそう言っていた。だから僕を呼んだのだ。親父の酒飲んじまうぜ。両親はいつ帰ってくるのだろうか。それは聞いていなかった。今晩帰らないのは確かだ。明日帰ってくるのだろうか。せっかく札幌に行って一晩泊まるだけで帰ってくることがあるだろうか。でも明日帰ってきたとして、明日にはあいつ死んでいるんだろうか。地下室に閉じ込められて人間はどのくらいで死ぬのだろう。空気はよどんでいたが完全に機密というわけではなかった。だから窒息死することはない。機密室、これ言いづらいこれ。 機密室だったとしても、あの大きさの地下室の酸素がなくなるにはかなりの時間がかかりそうだ。だとしたら、餓死。1日や2日食べなくても人は死なない。1週間ぐらいは持つんだろうか。もっと生きていることもあるのかな。不安になってきた。あいつが死ぬのは構わない。あんな奴は死んでしまった方がいい。しかし、生きて助け出されて、どうして地下室に閉じ込められているのかを聞かれるのはまずい。大辻が鍵をかけた。そんなこと言われたら僕はおしまいだ。どうしよう。ふと目を上げた。車内アナウンスが何かを言っている。走行音に紛れてアナウンスの声が聞きづらかった。左手に目をやると、ジャンパーの男がニタニタ笑いながら何かをつぶやいている。気持ちの悪い奴だ。その男が純一の方へ目を向けてきた。純一は男から目を背けた。次の時刻、23時58分、渋谷表参道駅間、大辻純一。キーッと車輪が嫌な音を立てた。その音が体を突き抜けたような気持ちがして、純一は無意識のうちにシートから立ち上がっていた。そのまま車両最前部のドアの前へ歩く。ドア脇の手すりをつかみ、ガラスに映った自分の顔を見つめた。誰か知らない人間を見ているような気持ちがした。引き返した方がいいのだろうかと純一は考えた。例えば今から引き返してあいつを地下室から出してやれば冗談だったということで済んでしまうか冗談そこまでやって、済んでしまうかもしれない。バカ野郎、ひでえやつだ。本当に焦ったぞ。ふざけるな。と、苦笑しながら一発二発ぐらい殴られるかもしれないが。あ、なんだ。もうちょっと、本当に怒ってんのね。バカ野郎、ひでえやつだ。本当に焦ったぞ。ふざけるな。と、苦笑しながら一発二発ぐらい殴られるかもしれないが。あいつだって本当にずっと閉じ込められたままだとは思っていないだろうから。それで飲み直し、ということになるかもしれない。ガラスに映った自分がじっと純一を睨みつけている。嘘だ。そんなことにはならない。地下室で閉じ込める際、純一は酔っ払っているあいつを殴った。腹を蹴り上げ、床には倒れてうめいているあいつの顔面をさらに蹴飛ばした。鼻と耳から流れていた血を純一ははっきりと記憶している。耳血出てんだ、耳血出てんだ。そりゃまずいね。ほとんど気を失った状態のあいつを地下室へ担ぎ下ろし、そして外から鍵をかけたのだ。冗談。あれをあいつが冗談で済ませるわけはない。それに、と、純一はドアのガラスに額を押し付けた。鍵がない。あいつを地下室から出そうにも、錠を開ける鍵がない。鍵は、林家の庭だ。林家？林家だよね。いいね。あの高い塀に囲まれた屋敷の中へ放り込んできてしまった。塀の向こうがどんな庭なのかまるでわからない。間違って庭に鍵を放り込んでしまったから取らせてくれなどと尋ねていけるわけがない。ましてこんな夜中だ。どう思われるかわかったものじゃない。だからといって塀を乗り越えることもできない。あれだけの大きな屋敷だ。防犯設備だって半端じゃないだろう。ベルが鳴り、警察が飛んでくる。ではどうすればいい。突然目の前が明るくなって、純一は驚いた顔を上げた。駅だった。電車が駅に着いた。どうすればいい。引き返すのか。スピードが落ち、やがて電車は停止した。ドアが目の前で開く。
表参道です。5番線最終電車、つっちゃった。浅草駅です。神々です。
駅のアナウンスが言った。目の前のホームで乗り込もうとしている女性がぼんやりと純一を見上げていた。はっとして純一は自分がドアの前を塞いでいることに気づいた。手すりに体を寄せ、彼女が通れるように場所を開けた。女性客は純一の横をすり抜けるようにして、そのままドア脇のシートへ腰を下ろした。どうする。開いたドアの向こうのホームを見つめながら純一は唾を飲み込んだ。さあ次。23時59分、表参道駅から外苑前、大辻純一。
ドアが閉まります。ドアに挟まれないようご注意ください。僕ドラえもん。
てかちょっと似てないしね、もうボロボロです、すいません。駅のアナウンスがそう言った。降りて引き返すのか、どうする。戸惑っているうちに純一の鼻先でドアが閉まった。てんてんてん。電車が動き始め、ドアのガラス窓の向こうがトンネルの黒い壁に変わった。ガラスに自分の顔が映っている。その顔を純一は睨みつけた。なぜと純一は思った。どうしてあんなことをしたのだろう。思い出そうとしてもその時の自分の気持ちがよくわからなかった。何も考えてはいなかった。あいつを殴った時も蹴った時も地下へ運んだ時も何も考えなかった。あの時と同じだ。不意に純一は思い出した。あの子犬の時と同じだ。小学校の4年生だった。学校の帰り道、純一は子犬を拾った。神社の石段の脇に置かれていた段ボール箱を覗くと茶色の子犬が入っていた。クーンクーンと黒い鼻先を上に向けて子犬は鳴いた。箱の中から取り上げるともう一度クーンと鳴いた。その子犬を抱いて純一は神社の裏の斜面を登った。草の上に腰を下ろし、膝の上に子犬を乗せて頭を撫でた。お腹が空いているのか、子犬はしきりに純一の脇腹のあたりに鼻先を押し付けた。どうする、アイフル。両手で顔の前に持ち上げ、犬の腹を調べた。オスなのかメスなのかよくわからなかった。何もなかったからメスなのだろうと考えた。自分が座っている脇にちょっと大きめの石が転がっていた。何という考えもなく純一は犬を地面に下ろし、代わりにその石を持ち上げた。丸みのあるツルツルした石だった。その石を純一は子犬の頭になすりつけた。そして次の瞬間、その頭に石を思いっきり叩きつけた。
ゆっ
と子犬は短く鳴いた。そして草の上にコロンと倒れ、動かなくなった。動かなくなった子犬を純一は持ち上げた。ビクンと子犬の足が動き、純一はそばに立っていた木の幹に子犬を投げつけた。木の根元に落ちた子犬を拾い上げ、もう一度木に叩きつけた。そのまま純一は家に帰った。あの時も何も考えなかった。何も考えずに犬を殺し、そして家へ帰ってから怖くなった。石があったからだと純一は思った。あそこにストーンがあったから、あの子犬は死んだのだ。その石が地下室になった。あいつの家に地下室があったから、あいつはあそこに閉じ込められることになったのだ。こいつヤバすぎる。24時ちょうど、表参道から外苑前、大辻11。それに、と純一は思った。あんなバカなことを言うからだ。立ちの悪い冗談だ。ラブホテルにお袋がいた？あんなことを言ったのが悪い。だから、殴られることになったのだし、蹴られることになった。
外苑前、外苑前です。
車内アナウンスがつけた。
嘘だよな。
と純一はふと不安になった。
お袋がラブホテルなんて、そんなところへ行くはずがない。
もちろん親父とお袋はパーフェクトな夫婦じゃない。お世辞にも仲が良い夫婦などとは言えないし、ここ数年親父とお袋がまともに話をしているところなど見たこともない。だけどそんな夫婦はいくらだっているだろう。20年も夫婦をやっているのだ。話すことなどないのが普通だ。親父は月に10日程度しか家にいないし、お袋はサークル活動ばっかりだ。結婚したのが不思議なぐらい、二人には共通するものが何もない。でも夫婦なんてみんなそんなものじゃないか。だからって世の中のお袋たちがみんな浮気をするか？バカバカしい。純一は黒い窓に映っている自分の顔を見つめながら思った。浮気する女もいるだろう。色状狂いって書いて、なんて読むのこれ。だからね、そういった、なんて読むんだろう。色に、情報の情に狂い。色状況でいいんですか、そのままお読み。まあそういうね、まあそういうのに狂っちゃってる女の人。そういうのに狂っちゃってるってことね。そういう。まあ、遠慮ってことですよ。の、バカな女が浮気をする。くだらない女だ。 頭の中をセックスでいっぱいにしているような最低の女だ。そういうメスどもとお袋を一緒にするな。あいつは笑いながら言った。ぶっ飛んじまったよ。まさかあんなホテルでお前のお袋さんと勝ち合わせするなんて思ってもないからよ。だけどやるよな、お前のお袋も。若い男に顔なんか抱か、あ、肩なんか抱かれちゃってさ、顔抱かれるってどういうことだよ。嘘つけ。嘘じゃねえよ。自分息子みたいな歳の男、俺らとあんまり変わらないんじゃない？六本木あたりで黒服でもやってそうな野郎だな。いるわけよ、そういうの。金持ってるおばん、チヤホヤしてやってさ、お小遣いもらってサービスすんの。やっぱ自分の旦那よりずっといいんじゃないの？若くてたまらない、若くてたくましい男の方が。お袋さんの方も俺に気づいたと思うよ。チラッとだったけど、目があったし、ぎょっとしてたからな。俺だってこと。それ以上あいつは言わなかった。殴られ、蹴り上げられ、鼻と耳から血を流して気絶した。再び目の前が明るくなった。電車が駅に着き、純一の前でドアが開く。ホームには誰の姿もなかった。降りるのか？どうする？駅のアナウンスが、
浅草駅、ドアが閉まります。
と告げた。ピンポンピンポンとチャイムが鳴り、ドアが閉じた。純一はある光景を思い出していた。玄関に男物の靴が置かれていた。親父の靴ではなかった。しかし応接間にも居間にも来客の姿はなかった。昼間だというのにガウンを羽織ったお袋が2階から降り、ガウンを羽織ったお袋が2階から降りてきた。お袋は突然帰宅した純一に驚いた様子もなく、どこかいそいそとして彼をキッチンへ連れて行った。クリームパイを作ったから試食してみてくれとお袋は言った。パイはただ甘いだけでちっともうまくなかった。パイを食べ終え玄関に出てみると、男物の靴はなくなっていた。違うよと純一は窓に映った自分の顔に首を振った。そんなことを考えるのは侮辱だ。お袋は具合が悪くて2階で休んでいただけだし、男物の靴を見たと思ったのは勘違いだ。別の光景が純一の胸の中に現れた。2階の窓から前の通りを眺めていた。一つ向こうの隅で、あ、角でメタリックブルーのスポーツカーが止まった。その助手席からお袋が降りた。スポーツカーが走り去る方向へお袋はひらひらと手を振った。そしてこちらに向かって歩き出した。純一は後ろめたいような気持ちになって窓から離れた。違うよと純一はもう一度首を振った。続き。24時1分、外苑前、青山一丁目駅、間、大辻純一。死ぬだろうか。また純一は思った。殺人。あいつが死んだら、僕が殺したことになるのか。殺人者、人殺し。窓の向こうから自分の目が見つめている。人殺しと声に出さず口の形だけで言ってみた。手錠をかけられる自分を思い浮かべてみる。あまりうまくいかない。手すりを掴んでいる腕に目をやる。銀色に光る輪をその腕にかけてみる。逮捕されるだろうか。警察は僕のところへやってくるだろうか。僕がやったという証拠があれば。純一は自分の手を見返した。手すりを離し、その金属の表面に目を近づける。ぼんやりと指紋が白く残っていた。何か嫌な気持ちがして、純一は手すりの上の指紋を指先でこすった。指紋、残っている。あいつの家には僕の指紋がいくらでも残っている。ごくりと唾を飲み込んだ。何も後始末はしてこなかった。あいつを地下室へ閉じ込め、そのまま玄関を出た。手の中に鍵を持ったままだと気づいて、それを隣の家の庭へ放り込んだ。玄関の鍵は開いたままだ。グラスが二つテーブルに乗っている。片方はあいつが飲んでいたグラス。もう片方は純一が渡されたもの。そのグラスにははっきりと指紋が残っている。グラスだけではない。ボトルにも純一の指紋は残されているはずだ。純一は自分の手に触れたものを数え上げた。 ドアのノブ。靴を脱いだとき、脇の壁に手をついた気がする。腰を下ろした椅子の肘掛け、テーブルの表面とその天板の裏側、グラス、ボトル、アイストング、マドラー、サラミを乗せていた皿、洗面所の蛇口のコックとトイレの水洗コック。あ、ワシントンクラブって言えばよかったか。洗面台にも手をついただろうか。ついたかもしれない。テーブルの上に置いてあった週刊誌、テレビのリモコン。あいつは定期入れの中からガールフレンドの写真を取り出して見せた。写真は受け取って眺めたから、やはり当然指紋がついている。あいつはそのガールフレンドとホテルへ行き、そこでお袋と勝ち合わせしたと言った。そしてもちろん地下室のドア、その中の棚板、ドアの錠、隣の家の庭に放り込んだ鍵、指紋だらけだ。純一は目を閉じた。指紋だけじゃない、髪の毛だって何本かは抜けて落ちるだろう。僕があそこにいたことを証明するものはいくらでもある。あいつは外側から鍵のかかった地下室で死んでいる。しかも顔と腹を殴られている。どう見てもそれが事故や自殺になるわけはない。殺人罪。あいつが生きて助け出されたとしても傷害罪。その他もろもろつきそうですけど、ドラドラバンバンみたい。目の前が再び明るくなった。駅に着いた。駅名表示を見る。青山一丁目。電車がスピードを落とし、停車してドアが目の前で開いた。どうする？引き返すのか？あいつの家に戻るのか？純一の足は動かない。喉が引くついた。戻るとしたら何のためだ？証拠を消すためか？それともあいつを地下室から助け出すためか？続き。24時2分、青山一丁目駅から赤坂見附間。鼻先でドアが閉じた。結局足は動かなかった。電車が走り始めた拍子に耳の奥で、純ちゃんとお袋の呼ぶ声が聞こえた。遠くの方で呼んでいる。何度も何度もお袋は純一を呼び続けている。小学校の時の記憶が蘇った。小学校2年生だった。純一は自宅の風呂場のタイルの上に裸で寝かされていた。肺に侵入した風呂の湯を必死に吐き出させようと胸を押しているお袋もやはり裸だった。お袋は咳き込んでいる純一を抱え上げ、泣きながら彼の名前を呼び続けていた。純ちゃん、大丈夫だからね。もう大丈夫。よかったね。心配ないのよ。もう大丈夫だからね。咳が収まり、パジャマを着せられてベッドに横になってから、純一は必死になって、ごめんなさいとお袋に言い続けた。ごめんなさい。ごめんなさい。もうしません。お袋は優しく純一の頭を撫で、もういいのよ、おやすみと言った。純一は泣きながら布団に潜り込んだ。どうして自分が謝らなければならないのか純一にはよくわからなかった。ただ謝らなきゃいけないという気持ちだけがあった。自分が悪いことをしたからに決まっているからだ。お風呂で溺れるようなことになっていたのはとても悪いことをしたからだ。だからお袋は純一の頭を押さえつけたのだ。ものすごく怖かった。お袋に怒られるのが純一にとっては一番怖かった。お袋は純一の頭を湯船の中に押さえつけ、いくら手足をバタバタと動かしても決して離してはくれなかった。叫ぶと熱いお湯が口の中へ流れ込み、喉を塞がれ、鼻の奥が破れたように痛くなった。ズンズン。自分の頭の中で太鼓が鳴っていた。お袋は絶対に許してくれなかった。頭を押さえつけている手の力を抜いてはくれなかった。そして気がついた時、純一は風呂場のタイルの上でお袋の人工呼吸を受けている。叱られた後、お袋はとても優しくなった。純一が泣きたくなるぐらい優しかった。お風呂のお湯を飲まされた時も、階段から突き落とされて足を折った時も、お花の剣山で背中を何度もほじくられた時も、いつだってそういうことの後、お袋は優しく純一を抱きしめてくれた。大丈夫よ、もう大丈夫だからね。純ちゃん、心配しなくていいからね。 純一はゾッとして首をすくめた。もし今日のことがお袋に知れたら一体何をされるだろうか。もちろん最近は叱られることも少なくなった。時々理由もわからずに引っ叩かれたり、鍋の味噌汁を浴びせられることはあるが、子供の時のような叱られ方をすることはなくなった。しかし友達を地下室に閉じ込め殺してしまったとなったら。純一は思わず唾を飲み込んだ。ごめんなさいと口の中でつぶやいた。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だけどあいつがいけないんだ。あいつがお母さんのことを変な風に言ったから、嘘をついてお母さんをバカにしたから。純一は唇を噛んだ。ぎゅっと噛みしめると口の中にしょっぱい味が広がった。やばい、こいつら、こいつらやばい。こいつもやばい理由がわかるし、うん、やっぱりね、子供がいきなりやばくなるっていうのはないんだよ。やっぱりね、親がねっていう、てか親怖い。次、24時3分、青山一丁目駅から赤坂見附、大辻純一。どうしたらいいだろう。純一は口の中の血の味を舐め取りながら思った。口を拭うと手の甲に薄く赤い血の色がついた。あいつのところへ戻るか、それともこのまま帰ってしまうか。いや、帰るのはまずい。やはりそれはまずい。あいつが死ぬにせよ、生きて助け出されるにせよ、このまま帰れば僕は犯罪者になってしまう。犯罪者になるのはまずい。きっとお袋に殺される。大丈夫だからねと言って抱きしめてはくれないだろう。お袋は僕を殺すだろう。ではあいつのところへ戻ってどうするのだ。
まもなく赤坂見附です。
アナウンスにぎくりとして純一は顔を上げた。
丸の内線中野坂、中野坂でね、どこ行き、池袋行き、有楽町線池袋行きは乗り換えです。中野坂城行きは0時12分、新宿行きは0時30分、池袋行きは0時14分、有楽町線池袋行きは0時16分です。神々です、すいません。
乗り換え、渋谷行きに乗り換えて戻る。だからと純一は目を閉じた。あ、ごめん、アバスト反応だから今音飛んだかも。続き、頭の中は血液がドクドクと音を立てて流れている。だから戻って何をするのだ。残してきた指紋を消すのか、グラスを洗い部屋に落ちている自分の髪の毛を拾い集め掃除をして逃げるのか。そんなことをして何になる。どんなことをしても僕があの部屋にいた証拠を何もかも消し去ることはできないぞ。忘れてはいけない、あいつを閉じ込めた地下室にだって僕のいた痕跡は残っているのだ。部屋の指紋を拭いたところで地下室の指紋までは消えてくれない。では戻って何をする。鍵は隣の家の庭だ。今は真夜中、鍵を取りに行って泥棒に間違われ警察を呼ばれたらどうする。違うんです、鍵を拾いに入っただけなんです。隣の家の地下に僕の友達がいるんです。その友達を地下室から出すために鍵がいるんです。重い鉄製のドアだから壊すこともできないんです。そういうのか、てんてんてん。ふと純一は目を開けた。ドアのガラスに映っている自分の顔を見つめた。それでいいんじゃないか。隣に行く前にもっとウイスキーを飲んでいけばいいんじゃないか。そう、酔っ払っていたからだ。酔ってふざけていただけだ。酔ってふざけてあいつを地下室に閉じ込めてしまった。どうして鍵を隣の庭に放り込んだのかよく覚えていない。酔っていたからだ。酔っ払いになって隣の家のドアを叩けばいい。嫌がられるかもしれないがそれでもいい。僕に殺意なんてなかったということが、いや、殺意どころか友達を傷つけることなんて考えてもいなかったことを分かってもらえればいいのだ。いや、もっといい手がある。純一はガラスの向こうの自分から目をそらせた。あいつの家に戻ってもう一度飲み直そう。飲んで何もわからなくなるまで飲んでしまうのだ。 そして今のソファーで寝てしまおう。朝まで、いや昼までだっていい。徹底的に酔っ払って寝てしまうのだ。自分がしたことを何も覚えていないぐらい酔っ払ってしまえばいいのだ。ごめんなさい、と純一はつぶやいた。お袋に抱きしめられた感触を思い出しながら純一はつぶやいた。ごめんなさい。最終回、24時4分、青山一丁目駅、赤坂見附間、大辻純一。そして次の瞬間、純一は最高の解決法に気づいた。そう、これ以上の解決はない。すべてがこれで丸く収まる。酔っ払う必要もないし、警察が純一を訪ねてくる心配をする必要もない。何よりも今日のことをお袋に知られる可能性が全くないのだ。純一はドアの窓ガラスに映った自分の顔を見つめた。黒く流れる壁の向こうで自分の顔が微笑んだ。その窓が突然白い光に転ずる。てんてんてん電車が赤坂見附のホームへ滑り込んだ。キーッと車両全体は悲鳴のような音を上げ、やがて停止する。純一はドアの正面に立った。そのドアの向こうのホームには、ネクタイをだらしなく緩めたビジネスマンが突っ立っていた。
ご利用ありがとうございます。赤坂見附でございます。
ドアが開くと同時に純一はホームへ飛び出した。つい駆け足になりそうな足を必死で抑える。早く渋谷に戻りたくて仕方なかった。ホームの一番端から純一は階段へ向かって早足に歩いた。簡単なことだ。至極単純なことだ。なぜこんな簡単なことに気づかなかったのだろう。火をつけてしまえばいいのだ。そう、あいつの家を火事で丸焼きにしてしまう。それだけで万事解決だ。焼けてしまえばあちこちに残してきた指紋などまるで問題ない。あいつは地下室で黒焦げになってしまうだろうし、そうなれば隣の家の庭に放り込んだ鍵を不審に思う人間なんて誰もいないさ。火をつけるのだ。僕があいつの家に行ったことを知っている者は誰もいないのだ。そう、それでいい。それで全てがうまくいく。大辻純一は微笑みを浮かべながら赤坂見附のホームを階段に向かって歩き続けた。
こいつやばい。
大辻どんどんやばい方向行ってる。しかも24時4分で、反対側の電車来ないからね。ここで爆発しますからね。巻き込まれる距離にはいないのか、さすがに。でも放射性物質かな、放射線が検出されてるから大丈夫なのかよくわかんないけど、とりあえずこいつやべえ。てかね、結構重い話多いんだよねこれ。一番初めドメスティックバイオレンスだったしね。しかも夫待ってたしね、その着いた駅でね、おいおいって感じのあれでしたからね、どうなっちゃうのだろうっていうねこれもだって最後すげえな。火つけちゃえばいいまで行っちゃったよ、とうとう。母ちゃんもやべえけどこいつもやべえわ本当に。以上です、以上です。今日は疲れました。二人しか読んでないのに2時間かかってるんですけども、しかもかなりのスピードで読んでるのは多分お気づきでしょう。何これ、あと87人もいるんだけど。あと87人だよ。おい、どうすんだ。土日で読んで同じように10人ぐらい消費、その消化したとして、いつ終わんだろう。頑張ろう、頑張ろう、うん、頑張ります。今度頑張ります。次、うん、次はね、土曜の夜とかに来るかもしんない、多分、うん。とりあえず今日はこれで終了。まだ仕事あるしね明日、うん。なので、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。自分ひどくカミカミだし、ね、こんな声なんでね、申し訳ないです。ひどい声で、カミカミでね、お聞き苦しいとは思いますけども、うっそー、それは俺男だよそれやったら。483番さん、本スレ、あ、違うわ、ちょっと待って。 俺まだ見てねえのあるわ。478から。先が相当長いですな、これ。長い。で、479番さん。少なく見積もって100時間以上かかるな。うん。かかるよ。だって、7時間やって10人でしょ？で、短いやつもいるから、そこで長いやつとかもね、考えたらね、はっはっはっていう。で、480番さん。これって100人目はあなた自身が体験するなんてオチがありそうだ。っていうか、これは別に、ないと思いますよ、別に。だって、これ別に記録されるわけじゃないからね。って、マジレスしてみる。で、481番さん、昨日はお楽しみでしたね。うん。わかりますけど、ドラクエ1、そう、昨日はお楽しみでしたねって言ったらまた大辻に殺されちゃうからね。で、482番さん、この人の章、心が折れそうだ。熱いね、こいつね。子犬ぶっ殺したりしてますからね。ていうかね、自分ね、マジでありましたよ。捨て猫？捨て猫だ。どっちだ？捨て猫だよな。犬じゃなくて猫の方。で、何匹入ってたかな？忘れたけど、小学校、あれね、まだ、今日喋っちゃうとあれだから、喋、ろうかな。マジでね、小学校の時ね、あったんだよ。友達と遊んでて、すげえ覚えてるもん、あれ。本当に段ボール箱のとこに、子猫が、でもね、子猫っつってもね、そこまで小さくない。ある程度、育ってる感じで、数が多い。うん。でも、それでも4匹ぐらいいたのかな。ちょっと数はちょっと覚えてないけど、そのね、シチュエーションはすごい覚えてるんですよ。その、状況がね、うん。雨降りそうだったの。すごい暗くて。雲がびっちりでね。で、自分はその人の友達に、その友達の家で遊んでて、外出たら、その家の道を挟んで向こう側に、木がいる、結構立ってるところがあるんですけど、そこに段ボール置いてあって、なんだろうってバカって開けたら入ってて、で、その、まあね、最初はまあ、でも、うわと思って、あ、猫だっていうので、で、まあ、可愛いなとか思ってたけど、でも、自分たちは、その、なんつうの、飼えるような、その、あれじゃなかったんで、環境じゃなかったから、ごめん、申し訳ないけど、その、なんつうの、ごめんねっていう感じで、まぁ、ちょっと撫でたりはしてたんだけど、てかね、これ結構ね、最後重いよ、この話。で、まぁ、ちょっとは、その子猫ね、撫でたりしてたりしてたんですよ。で、その後、どっかね、何か買いに行ったんだよね、二人でね。で、戻ってきて、それで、家に入って、友達の家に入って、また戻ってきてね。で、何かゲームかなんかして遊んでたんだと思うんですが、そしたら、雨が降ってきたのかな？うん、そう、雨が降ってきて、で、あー、雨降ってきちゃったよっていう風な話してたら、突然ね、猫の悲鳴みたいのが聞こえたんですよ。そう。で、何か嫌な気がしたんだよね、二人でね。で、あの猫じゃねえのっていうので、外に出たんですよ、傘さしてさ。そうしたらさ、その近くの近所の、隣の家のさ、車がさ、駐車場にさ、バックして入るときにさ、その猫引いちゃったみたいでさ。でさ、他の猫もさ、いないんだよ、その箱の中に。うん。何こんな話をしてんだって、いうふうに思う方もいらっしゃるでしょうけども。でさ、他の猫はどこ行ったかわかんない。だけど、一匹そうやって死んじゃったんだ、それで。しかも、中少し出ちゃってるんだ。だけど、うちら、うわって思うのもあったけど、めちゃくちゃかわいそうじゃん、これっていうふうなので、泣きそうになった気がする。確か。二人で、それ見てね。で、だけど、その近所の人は、記憶にない、その後どうしたかっていうのは。うん。っていうかね、全く関わってない気がする。 その人だって俺全然記憶にないから。で、その後ね、新聞配達、それね、もう大体ね、時間的にだんだん夕方になってくるんですけど、で、一旦ね、それへこんでね、家に戻ったんだ。だけど、あのまま放置しておくのは、かわいそうだろうと、いうふうに思って、その、どっか、すごいね、その人の家ね、あの、近く森みたいのがあるんですよ。森みたいな、ね、林か。林ぐらいか。森だとちょっと広すぎかな。林ぐらいのね、範囲のその木がバーっと立ってるとこあるんですよ。だから、ちょっと、その、スコップ持ってね、その埋めてやろうと。ね、墓作ってやろうやって話になったんですよ。偉いでしょ、うちら。で、まあ、ちり取りかなんか。で、その、なんつうのかな、やっぱりね、触るとかいうのはね、少し抵抗あったねっていうのがあって、まあ、直接は触れないから何かしら袋かなんかを、それをま、手袋代わりみたいにして、まあ、ちり取りの上かなんかに乗っけてやろう、その持っていこうとしたんだよね。そしたら、新聞配達の人が来たんだよ。ちょうどタイミングよく。で、その人に、その話をしたんだよ。二人で。そうしたら、分かったと。っていうので、その、おっちゃんかお兄ちゃんか忘れたけど、その人が、ちりとりでね、その猫乗っけて、そのちりとりの上に猫乗っけてさ、三人でさ、その、ある程度、林の中入ってってさ、三人で穴開けてさ、そこに入れてさ、木立ててさ、枝立ててさ、で、名前なんて知らないし、名前なんて あるかどうかもわかんないような猫だからさ、とりあえず、拝んでさ、っていう話よ。それで終わりなんだけどさ、オチも何も別にないけどさ、オチっていうか、それがオチなのかもしんないけど、っていうのあったよ。思い出した、それ、子犬の話してた時に。そういうのがあってね、あれはね、すげえ印象残ってる。だから、それぐらいガツンと来たからさ、ものすごい記憶に残ってて、それはね、きつかったね。あれはヘビーだったね。そう、他の猫もね、もうだって箱の中にいなかったからね、どっか行っちゃったんだよ。そう、その後どうなったかは全くわかんない。そう。ね、何この、この話。何俺いきなりこんな話してんだろうね。っていうかね、そう。あれはすごかったよ。だからね、その新聞配達のね、おっちゃんっていうかね、少しお兄ちゃんみたいな感じだったと思う。30代ぐらいだったと思う。多分、自分の記憶の中では。がね、そのチリトリで、あれしてね、そう、血がついたりもしてたと思うんだ、服。だけど全然関係なしでね、運んでくれてすごいいい人だったよ、その人。それでね、三人で掘ろうやつって、三人で拝んで、ね、申し訳ないね、つうので、別に自分たちが別に殺したわけじゃないんだけど、ね、それでもなんか、申し訳ないなっていう気がしてさ、そういうのあったよ、本当に。大変だよ、マジで。すごかったよ、あれ。っていう話。どうこれ。すごい聞いたでしょこれ。へこんだでしょこの話。俺いきなり何話してんだって話ですからね。さーてと、こんな話をしたところでですね。ヘビーすぎるでしょ。レス読み483番さん、土日で24時間やればよくね。言うね。てかね、24時間の恐ろしさを知らないでしょ。本当に。あれ、凹みますよ。もう、がっつり凹むんだから。24時間はね、本当にね、バカなことをするでねっていう感じだよ、本当に。24時間やるんだったらさ、ちゃんと、その、なんつうの?しっかり寝て、トータルで24、なんつうのかな。だから、起きっぱなしで24じゃなくてさ、っていう感じはするよ。で、続き。484番さんがちょっと勘違いしちゃいましたね。イサムさんが猫を車で引いたらしいと。引いてねえっつの。引いてませんよ。で、485番さん、ぬこと。 ごめん、泣かせちゃった。で、486番さん、そのおっちゃんが今ラジオ聞いてるんだぜと。ネットラジ聞いてんだ、そのおっちゃんが。聞いてんだ。覚えてますかね。てか、何にも、言っとくけど、何にも別にさ、その突然さ、ブイーンってちょうど来たからさ、その話をしたっていうことだけでさ、全然当然面識もなければさ、名前も知らないからね。向こうも知らないし、こっちも知らないからね。で、487番さん、ヘビーすぎるぜって泣いてる。泣かせちゃったか。あっちゃんについて。で、488番さん、重すぎるよと。ごめん、重すぎた。しかもね、大辻の話の後にこんな話したらね、さらに凹みますからね、心が折れますからね。で、489番さんね、準備しないで24時間は不可能だと思った。不可能ではないよ。だって俺も準備しないでやったんだから。だけど、一人ではやってないっていうずるいところはありますけど。自分の場合29時間やったんですけど、その時はですね、出張から帰ってきてやったっていうのがあったんですよ。あの時すんげえテンション上がってて、コーヒーとね、栄養ドリンク飲みながらずっとやってたんですよ。で、こうちゃんに付きっきり24時間いてもらって、残りの5時間ぐらいは一人でやってたんですけど、それで、他にも、何度か行ってるんであれですけど、まあ、やっちゃん、ぽんちゃん、なっちゃん、ワンちゃん、シロちゃん、はるちゃん、あと誰だ、まあ、こうちゃんはさっき言いましたけど、こうちゃんね。あと誰がいたっけ、そんなもんか。それぐらいの方に、出てきてもらって、やってましたんで、また、しかもね、その時にね、伝説の、コマンド入力式のアドベンチャーゲーム、もしやっていない方は、ぜひどうぞ、デスゼニーランド。デスゼニーね、自然にと書いてデスゼニーなんですけど、デスゼニーランドっていうゲームをやってですね、あれのおかげでね、4、5時間やってたんですよ、あれ。それのおかげで十分時間を潰せたっていうのがあって、そう、あれがあったおかげで、随分持ちましてですね。その後だって、シェイムオンなんか読みましたからね、あの時ね、体験版でしたけど、第1部はポンちゃんと、俺とコウちゃんで読んで、で、次の日行って、やっちゃんに交代してもらって、俺とやっちゃんとこうちゃんで読んだんですよ。で、その後、ポンちゃんを呼んで、なんだっけ、ルドルフ、なんとか、小学校だっけ忘れてた。ルドルフ大学附属小学校入学試験問題だっけ、なんかそんなような名前のやつ、ちょっと忘れちゃったけど。それをなんか4人でやってて、その後、なっちゃんがちょろちょろっと出てきて喋って、で、俺一人でグダグダやってて終わりっていうやつでしたね。29時間ね。さすがにね、一人になるとがっくり、一気に疲れがね、襲ってきてね、やっぱりきついなと思ったよ。んで、490番さんで、もっと重い話希望と。もっと重い話。ですね、これもっと重い話っつうかですね、その友達、その一緒にね、新聞配達のおっちゃんと、なんつうの新聞配達のおっちゃんとさ、一緒にそうやって埋めた友達、そいつがね、その年の夏休み、旅行から帰ってきたら家燃やされちゃってさ、放火されたらしくて、家がねえと帰ってきたら旅行から、それで行ってみたら本当にねえと。で、引っ越しちゃった。それで、バイバイしちゃった。たまたま中学で、中学生の時に、他の、なんつうのかな、いろんな中学校が集まる、なんかいろいろね、なんかあって、その時にちょうど見つけて、あだ名ファイヤーって呼んでやりましたけどね、ひどいでしょ。で、491番さん。今度はゲストなしで24時間やればいいんじゃないかなと。いやー、つまんないと思うよ。俺やっぱりね、人の力を借りないとできない。一人でグダグダやってんのってね、あんまりね、面白くないと思うんですけど、どうでしょう。どう？わかんないけど。で、492番さん。公共に出せない話題になっちゃうんじゃないと。ステキパーマの人に勧誘されたとか、銃で撃たれそうになったとか。
ていうかね、そうだな、公共に出せない話、てかネットラジオで載せる話じゃないかもしれないなっていうのはあるかもね。うん、ていうかね、そういう勧誘と、3時間口論したっていうのがあります、とある宗教のですね、勧誘の人とですね、あえてこれは本当に俺バカだなと思いますよ、本当に自分でバカだと思いますけど、乗り込むんじゃねえ、その待ち合わせ場所に行ったんですよ。行って3時間口論して、で、まあ決着つかずで俺が帰ったっていうのがあるんですけど、そしたらギャラリーできちゃってさ、少しさ、おっちゃんとかすごい聞いててさ、何ですかっつったら、俺じゃないけど、そっちの勧誘の人が言ったらさ、お話面白いからもっとしてくれって言われてさ、知らねえよっていう感じだけど、3時間ぐらい、トークしてたと言われますよ。トークね。うん。素晴らしいトーク。キャッチボールしてねえけど。どうしたら返してくれるんですかっつったら、入るって言うまで、つって。入るなんて言わねえやっていうので、やってたんだけど、で、493番さん、自分にアンカーで、493にアンカー、自分にアンカー、どういうこと？イサムさんって何者と。そうか、490にアンカーだったんだ、本当は。なるほど。で、494番さん、放火犯とか死んじゃえばいいよねって書いてあるけど、そう。まあ、嫌ですよね。そんなね、火つけんじゃねえよって話ですよ。なんでそういうことすっかね。そう、だから結構仲良かったんだけど、それで、バイバイしちゃって、それしかも、旅行から帰ってきて、燃えちゃって亡くなってたっていうのがあったから、何ももう持ってってないんだよね、通帳とかさ。だから全部燃えちゃってさ、そう。で、小学校上げてさ、こういうことでね、大変だから、何かあげましょうみたいので、いろいろあげたよ。うん。当然お金もあげて、その物、鍋とかさ、服とかさ、そういうのも、出しましたよ、そういうの。うん。特に、うちは仲良かったから、余計、普通より多くね、いろいろ渡しましたよ。で、495番さんが、その493番さんで自分にアンカーやっちゃったんだけど、490だったと。うん。で、496番さんで、一人で完走しないと24時間実況にカウントされないんだと。誰が決めたんだと。っていうか別にね、24時間はやんなくていいっつの。変にね、そういうの作んなくていいと思うよ。だってね、無理やりやってんのってね、結構聞いててさ、聞いてる方もきつくなんね。だって、うわ、ネミーっていうのでさ、ものすごいテンション落ちててさ、ダラダラ、なんつの、無理やりゲームやってる感じ？面白くないでしょ。と思うけど、どうよ、うん、テンションが高いままずっとやってたらあれだけどさ、うん、俺の場合特に多分ひどくなるよ絶対、うん、だから良くないと思うよ。で、次497番さん、何これ、なんでそんな略すのよ。498番さんに飛車を先、497番さん後回しで、勧誘悪質業者突撃実況フラグそれすごいね、はいはいはいはい、497番さん、それだ、そうそう、それそう、それニュースあったよね、それさ、そのニュース見てさ、びっくりしてさ、確かさ、殺されたんだっけ、なんか忘れたけどさ、なんかあったよね、それ関係のニュースね、あんまり言いませんけど、そう、それだったよ、うん、俺自分知らないで言ってたからね、本当にあれ若かったよ、若かった、あの時は若かった、バカだったよ、うん、調子にこくもんじゃないよ、本当に、まだ二十歳行ってなかったから、あの時、うん、でねえ、俺ダラダラと何喋ってんだと。やめないと。やめよう今日は聞いてくださった方、最後に凹ませてしまって申し訳ないです。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、多分ね、土曜日の夜か、な。 と思う。あと日曜の変な時間に来る、行くかもしんない。夕方とかね、それか昼過ぎとかぐらいに行くかもしんない。とりあえずちょこちょこ、この99人消化していきたいと、少しずつ潰していきたいと。とりあえず今12人で、残り87人いつ終わんだろう。つうことで、もう曲流すのもあれだし、うん、とりあえず PSU 来たら俺オンラインでやると思うんで、もしよろしかったら一緒にやりましょう。あの買う方ね、多分ね、自分種族はねビーストかなんかでやると思いますわ、うん、ハンターだと面白くねえからビーストでやったら面白そうかなと、うん、ビーストのハンターで多分やってると思いますんで、んじゃあそういうことで、ではそのまま切っちゃいます。バイバイ。